はい。半年ぶりぐらいですかね。もうちょっとなりますかね。
どのぐらいだろう。
でも前回のIOの時に出ていただいて以来なのかな。
あ、じゃあそうだ。1年ですね、約。
じゃあちょうど1年ですね。はい。
はい。
及川さんです。
はい、及川です。おはようございます。
お願いします。
よろしくお願いします。
なんかツイッターで、こう、準レギュラーになったんですかっていう質問がね、ありましたけど。
準レギュラーって何回から準レギュラーになるんですか？
別にその、なんか、こっからが準レギュラーとかあまりないですけどね。
はい。ネタがあればぜひ参加させてください。
はい。ありがとうございます。先週ちょうどGoogle IOがサンフランシスコであったので、まあ、ちょうどタイミング的にお話できればなと思ってたんですけど、僕の方もちょっとごたごたしていたのと、まあ、直前になってしまったんで、一旦日本に帰られてからっていう形ですね。
そうです。
はい。
で、ちょっとその前に、リビルド FM の影響力ってすごいんですよ。
そうですか、はい。
なんかその、昔私、その NHK のプロフェッショナル仕事の流儀っていうのに出たんですね、5年ぐらい前に。
はい。
で、そうするとその後しばらくしたら、テレビ見ましたっていうふうに挨拶してくれる人が、そのカンファレンスで話したりとかした後に、言ってくださる方が多かったんですけれど、ここ最近はもう5年前だから見てない人も結構多くて、リビルド FM 聞きましたって言われたり、広島さんが敬語使ってる人ですよねって言われたり、なんか、ああ、そういう、なんか若い人とか特によく聞いてるんで、
そうなんですよね。
すごい影響力だなと思ったんですよね。
いや、僕はこの内容的にとかゲストの年齢層とかから考えて、もうちょっと、こう、まあ、おっさん寄りなリスナー層なのかなと思ってはいたんですけど、
ね、
結構話を聞くと若い人が聞いてますよっていうのをよく聞きますね。
いや、本当にそうなんですよね。
うん、
若い人の、なんか、私の話とかって、基本私の話って、昔話と自慢話と説教ってしかしないって自分でも開き直ってるんですけれど、なんかみんな喜んでくれるんで、楽だなと最近思い始めてるんですけど。う
ん、あんまりね、その、老害っぽい話をしてもあれだと思うんですけど、でもどうなんですかね、若い人だと、職場とかであんまり話を聞く機会がなかったりして新鮮な部分もあるのかもしれないですよね。
そうですね。あとなんかコンピューターとかそのプログラミングとかそういったものの技術って結構繰り返すようなところがあったり、あと興味ある人ってなんか昔のことを自分で調べたりしたりして知ってたりするんですよね。なんで君この若さでそれ知ってるの？みたいなことがあったりして、そうするとその時俺はもう生きてたぜみたいな感じで話せたりするっていうところはいいですね。そう
そう。まあまあ、たまには若い人もね、僕も呼んで話をしたいと思いつつも、でもやっぱり同じ年代だったり、少し上だったりする方がゲストだと、僕も話しやすかったりするんで、なんか結構心地いいところもありますね。
ああ、そうですね。確かに、うん。はい。私もなんか出てて、何でも許されるんですごい楽です。
ぜひお願いします。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、そうですね。先ほども話出ましたけど、まあちょうど先週の水木金ですかね。カリフォルニアで Google IO がありまして、
はい。
僕は参加はしてないんですけども、ウェブとかでほとんど動画公開されてるので、まあちょこちょこ見たりして、及川さんはまあ去年に引き続いてというか、まあ結構毎年参加されているんですよね、Google の時代から。
Google の時に2年ぐらい行かなかったことがあったんですけれど、それ以外はほとんど行ってました。
うん、うん。
ね。宮川さんって参加されたことあるんですか？
僕は、サンフランシスコでやってる時に、会場、なんていうんですかね、エクスポだけ、行ったことが何回かありますね。
なるほど。
会社、前の会社の時に、なんていうんですかね、エクスポに出展をしていたので。
あれですね、サンドボックスとかっていうやつで、
そうですね。
その API とかを使っている、外部の方にパネル、ブースを持っていただいたりしたやつですよね。
うん。あれって今の新しい会場というか、南の方でもやってるんですか？
いや、もうやってないです。
ああ。
もう全部自分たちだけになってますね。
多分サンドボックスっていうか、パートナーに向けてやるのは Google Computing Next とか、そういう感じなんですかね。
そうですね。まあ、そうなんですね。イベントが結構細分化されてきていて、これ他の企業もそうかもしれないんですけれど、Google でもクラウドネクストっていうような形で、そのクラウド系のやつは別に持っていたり、あとはその Chrome も去年の秋に Chrome Dev Summit っていうものをサンフランシスコの中の ジャズセンターでしたっけ、ジャズホールかな、あそこでやったりとかってしているんで、結構なんかその技術ごとに別イベントになったりしてるところもあったりっていう感じはしましたね。
そうですよね。だから GCP とか、その Google コンピューティングプラットフォーム、クラウド寄りの話っていうのは割とあんまり IO では出てこないっていうのがなんか去年までのパターンだったと思うんですよ。
そうですね。今年もそんな感じですね。
うん。だからその細かいその新しいその GCP のインスタンスができたよとか、こういうデータベースにこういう機能が入ったよとかいうのはまあさすがにあんまないですけど、でもやっぱり結構キーノートから見て、そのクラウド寄りとかマシンラーニングとかの話が多かったんで、結構その辺の境界線も割とちょっとブラーになってきてはいるのかなっていう気はしましたけど。
そうですね。なんかその一つ一つの製品とかテクノロジーっていうところを深掘りっていうのは、まあ、あの特定の技術に関してはあるけれども、どちらかっていうと、例えば IoT にしてもマシンラーニングにしても、全部のところにこう関わってきてたり、で、その裏のバックエンドのところに GCP なり使いましょうみたいなやつっていうのは、なんか共通したテーマみたいな形であった気がしますね。
はい。じゃあちょっとま、その辺の話はまた後でするとして、どうでしょう、会場は去年とはちょっと違う場所ですよね。
いや、去年と一緒です。
あ、同じ場所？
あの、ショーラインアンフシアターっていう、まあ、Google の隣にある、なんか屋外コンサート会場みたいな、イベント会場みたいなところ、あそこと全く一緒です。
そうなんですね。じゃあ、でもロジスティックスとかはじゃあほとんど同じ？でもちょっとセットアップとか変わったんですかね？
ロジは改善したんですよ、すごく。
うん。
Google ってなんかその、モスコーニセンターでやってた時から、なんか路地回りがとても下手な会社で有名だったんですけれど、だって、モスコーニ時って、キーノート始まっても20分くらい経ってるのに、まだ会場に3分の2くらいしか入ってないとかっていうのがあったりして、とんでもなかったんですけど、で、なんかその毎年毎年改善見られなかったりして、自分の会社ながら頑張ってほしいなと思ってたんですけれど、今年、その、ショーラインのアウシアターのやつは去年から比べるともう、あのすごい改善されていて、やればできるじゃないっていう感じだったんですよね。
どのあたりですかね。
去年はまずあの暑かったんですね。去年って3日間あって、初日がめちゃくちゃ暑くて、うん、2日目がちょっと天気が落ちて、3日目が結構寒かったのかな。2日目と3日目逆かもしれないんですけど、なんか自然の脅威にさらされた3日間だったんですけれど、今年は天気がまず3日とも去年よりは暑くなく、まあでも、ずっと暖かい感じだったんですね。まあ、やや暑いんだけれども、
うん、
まず、会場が全部テントの中に入って屋根がある状態になりましたと。去年はそのセッションを聞くのは当然、そのアフシアタっていうでっかいところ以外はテントだったんですけれども、それ以外の、例えばその、Google のデベロッパーと話せるような、そういったものがあったりするんですけど、そこは全部完全に、外にさらされた状態だったのが、ちゃんと屋根があって、心地よいエアコンが効いてっていう会場になっていると。それと去年は、セッションに並んだはいいけれども、入れないっていうのが続出していて、
うん、
で、なんか、みんなこう、俺はもう10戦、3勝しかしてないぜみたいなことをツイッターでつぶやいてたりして、なんだろうこれって感じだったのが、今年そのセッションの予約、リザベーションができるようになっていて、
うん、
で、あとリザベーションできない人も、スタンバイっていう形でそこで並べば入れるんですけれども、どっちかで、私入りたいやつは全部入れた感じだったので、そのセッション参加率も非常に良くなってましたね。
多分事前に予約するようにすると、まあ、どれくらい人が入りそうなのかなっていう予測がまあできるので、人気がありそうなセッションをでかい会場にスワップしたりとか、そういうのも多分できるんでしょうね。
最終日実はそれやってて、ただそこはなんか、往年のその路地の悪さが若干出てきたところで、ちゃんと伝わってなくて、日本人とか出てたら、なんかこれパネルディスカッションのはずなのに違うぞとか、これライブコーディングだったのがパネルになってるぞって、もしかして私たち入れ替わってるとかって。
なんかそれはまあね、
若干あったんですけど、でもおっしゃる通りで、結構その場で臨機応変にいろいろ対応したりとかで、路地周りはすごい良くなってましたね。
うん、やっぱり日差しはね、カリフォルニアの日差しは強いですからね。
そうなんですよ。去年とか確か、誰か倒れたとかそんなのがあったような。
うん。あとまあ日焼けもすごかったでしょうしね。
なので今年はそこはもう、あ、でもあれですよ。やっぱり去年と同じで、まずその、 チェックインしたときに、最初にレジストレーションしたときに渡されるキットがあるんですけれども、
うんうん、
あの、水飲む、なんて言ったっけ、あの、タンブラーをくれたのと、あとは結構な量がある日焼け止めをくれてっていうところがあって、そこら辺の対策をしているのは一緒でしたね。
うん。だんだんこう、夏フェス的な準備ができるようになって。
うん。
っていう感じですかね。
そうですね。それと、あとすごかったのは、YouTube で全セッションリアルタイムストリーミングしてるんですね。
うん。
ええ。
去年までとかだとメインのやつとかだけとかだったんですかね。
そうですね。一部だけで。で、まあ結構、あの、その後すぐに全てのセッションを上げてたんですけれども、今回は全部がリアルタイムにセッションをストリーミングしていて、で、あと、大体、もしかしたらもう一度上げ直してるのかもしれないんですけれど、1時間とか1時間半ぐらいしてたら、それがちゃんと YouTube でもう見えるようになっているっていうところがあって。
うんうん。
で、こうなってくると現地にいる意味って何なんだろうと。
まあそのセッションだけを客席で見ていて何も質問もしないのだったらどうなんでしょうね。あまり会場に行く意味がちょっと薄れてはしまうかもしれないですね。
そうですね。だから逆にむしろあのデザインレビューみたいなものっていうのをあのかなりのこうセッションと同じところのタイムスラットに入れてくれてたんですね、
うん、
でそれ何かっていうとあの自分がもうアプリを作っていてっていうことをその担当のデベロッパーアドボケートっていう、まあ、エヴァンジェリストみたいなそのディベロッパーリレーションやってるようなテクニカルスタッフだとかあとはその実際の製品の開発エンジニアとかに相談できるっていう場を用意してるんですよ。だから多分ああいうのをやってそのセッションを見ること以外のところしゃぶり尽くすようなことをやる方が実際に現地行って参加するところの意味っていうのは大きいのかなっていうふうに思いますね。
そうですよね。あのアップルの WWDC とかでもよくその話を聞いて、
うん、
あのセッションを見るだけだったら後でオンライン家でオンラインで見た方があのスキップとかもできるし止めたりねさあの巻き戻しとかもできるからそっちの方が良くてやっぱり会場でしかできないようなこと、その担当のデベロッパーに直接ここの API の挙動がちょっとおかしいんだけどとかいうのを持っていったりとか、そういう方がいいっていうことですよね。
そうですね。だからそのなんかレビューみたいなところしっかり時間取ってやるとこまでいかなかったとしても、各その技術ごとにテントがあって、そこでいろいろこう展示をしてたりして、担当者と話せるところがあるんで、そこで話してなんぼかなっていうところは確かにありますね。
なるほど。
ただあともう一個あるんですけれど、その後から上がった動画を見ればいいっていうのは正しいんだけれども、宮川さんとかってそういう動画って結構ちゃんと見ます？
いやそんなには見ないですね。やっぱり当日見て、あこれなんか面白そうとかさっきの投資の見逃したっていうのを後で見るのはありますけど、どうなんでしょうね。
そうなんですよね。人ってなんかいつでも見れるものって決して見ないっていうものがあって、なんかあるじゃないですか。あの、リードレーター、リードイットレーターみたいなやつって、後で読むのは決して読まないっていうのが私の定説で、そんなものやっても絶対読まないからその場で読むか、もしくはもう、あの、本当に必要になった時探し出すからっていう感じにしちゃってるんですけれど、やっぱり動画をその、まあ、1時間はともかく、3、40分でもずっと聞くのとかっていうのは、なかなか辛いところがあるから、だからそういう意味で言うと、やっぱり現地で聞いて、今、宮本さん言われたみたいに後でもう一回聞くっていうのもあるのかなっていうふうには思いますね。
うん、まあとせっかく行ったから聞くっていうドライビングフォースはまああると思いますよね。
そうですね。
うん、
いやなんかその昔は Google 側でそのまあ私はデベロッパーリレーションじゃなかったんですけれど、でもそういったデベロッパー関係のイベントとかに出て Google まあ日本の法人も YouTube に頑張ってあげるんですけれど、頑張ってあげたにしちゃ全然そのビューがいかないっていうのがあって、でなんかその現地でやってるやつっていうのはかなりの人気で、あの、抽選で、あの、500人しか入れないとかってやってたりするのに、入りたかった人はその後上がった動画を見ないような気がするなっていうところがあって、これはどうすればいいかなっていうのは常に悩んでいたんですよね。
なんかやっぱり今日しか見れないとか、この1週間だけ限定公開とかいう、そういう、こう、なんていうんですか、モチベーションがないと、後で見りゃいいやっていうのは、いつになっても見ないっていうやつですよね。
そうですね。でも今回、いいなと思ったのが、うん、まあそのセッション間の移動があったりするっていうところもあると思うんですけれど、実際のセッションの時間っていうのが結構短いんですよ。
うん、
本当は1時間分あるんですけど、だいたい30分か35分ぐらいでほとんどのセッション終わって、で、その後に質疑応答を受け付けることもあれば、まあ質問があんまり出なかったらそれで終わりってしちゃってるんで、結構凝縮された内容になっているんですね。
うん、
だから後でその YouTube で動画見るときにも、まあ30分、35分ぐらいなら かなり楽だし、あとは現地にいる人も1時間で丸々1時間のやつをずっと連続で6個も7個も聞いてると疲労が結構大変じゃないですか。
ええ。
だからそういう意味でもすごい、こう、何でしょう、キビキビとした形で、進んでいて、そこも聞いてる方は楽だったですね。
うん。まあ、セッションとセッションの合間がね、まあ、10分で移動できたとしても、本当に10分しかないと、ちょっと辛いのもありますしね。
そうですね。
うん、
なので、そこもすごい良くて、まあ、アフシアターって行かれたことあるかどうかわかんないんですけど、でっかい、ライブ会場みたいな、屋外、何でしょう、コンサート会場みたいのがあって、それ以外のところにテントをこう置いてるんですけれども、移動にそこそこ時間はかかるんですよね。
うん、
ですから、やっぱりそのぐらい余裕持ってっていうところがすごい良くて、まあ、あとすごいのが多分あれかなり、スピーカーの人たち、リハーサルとかしてると思って、スライドというか、まあ、ビデオを結構、こう、入れてるのがあって、要は、その場でライブでこう、実際にコーディングしたりだとかっていうやつ、操作したりしたやつもあるんですけれども、多分半分以上のやつはもう全部ビデオに撮って流してたりするんですけれど、そのタイミングとかもすごい合っていて、非常に見やすくて。で、ライブでやったりすると、フォントがちっちゃくて見えないよみたいなことがあったりするんですけど、それもほとんどなく、ちゃんとすぐフォントをでかくしたりとかしてましたから、
うん、
多分あれかなりリハーサルしてるんじゃないかなと思って、すごい聞きやすかったですね。
うん。及川さんは IO でプレゼンされたことはありますか？
いや、ないですね。私の時は、IO って言ってたの？あ、言ってましたね。いや、なかったですね。今年とかでも去年ぐらいから結構日本のデベロッパーリレーションのデベロッパーアドボケイトの、まあ、Google の日本法人の人が結構重要なセッションとかでも話すようになってきていて、あ、僕は、動画まだ見てないですけど、ラジオ体操をやったやつがあって。
そうなんですよ。それ、リビルドでもおなじみの白朗さんが。
そうですよね。
担当されたやつで。僕はちょっとだけ見たんですけど、朝一の8時半のセッションだったらしいんですけどね。でも結構会場もちゃんと入っていたし、内容的にそのテンサーフロー、モバイルでっていう話だったんで、結構、なんていうか、カンファレンスの大きいテーマの一つの内容ですよね。
うん、そうなんですよ。うん、で、一緒にやってた佐藤和則さんっていう人も、あの人はもう、日本の法人所属なんだけど、世界中、走り回って、クラウド系の、まあ、最近は言った ML 系の話をしていて、で、あの後もセッション終わった後、すぐにもうなんかサンディエゴの空港行って日本に戻ってました
ね。いや、すごいですよね。まあ、僕は IO はわからないですけど、うちの会社でも同じような、まあ、お客さんとかパートナー向けのカンファレンスをやっていて、プレゼンはなんか4回5回ってリハーサルをしたりとかしているので、
うん、
最近はそういうイベントへの力の入れ方もね、技術系の会社もすごい強くなってるのかなっていう。そうですけどね。
Google はその IO の前は Google デベロッパーデーっていう名前で世界各地でやっていたんですね。
うんうん、
で、その時日本も2008年ぐらいから11年かな2年かな、そのぐらいまでやってて、そっちは基本日本人が登壇して、私もその基調講演とかセッションとかで喋るようになってたんですけれど、そこのリハーサルも結構やりましたね。
白朗さんのやつは、ちょっとね、リビルドでおなじみの白朗さん節が出たんですけど、まあ、若干ちょっと伝わってなかったかなっていう部分もあって。
なるほど。
終わった当日に実は、電話でインタビューしたやつを、サポーターの人は向けに配信しているので、まあ、ちょっと宣伝ですけどね。
はい。
サポーターになっていただけると、20分ぐらいの小ネタエピソードを聞けますんで、見てみてくださいというお知らせでした。
はい。はい。そうなんですよね。いやー、だから、まあ、結構改善されていて、あと、大きいのが、まあ、その初日に、そのアフシアターっていう一番でかいところで、Google の CEO のスンダーピチャイがリードする形で、まあ、キーノートが2時間ぐらいあるんですよね。
はい。
で、去年も今年も、開発者向け会議のはずなのに、開発者向けの話題があんまりないっていうのが、こう開発者の人たちからの不満だったんですよ。なんかもう新製品の発表とか Google はこんなすごいことやってるぜみたいなのとか、そのテクノロジーのダイレクションをこう紹介するような感じで、まあ面白いと言っては面白いんだけれども、 別に何もこれ開発者として作るものないじゃないみたいな感じだったんですけれど、今年は、ま、唯一っていうか一番でかかったのはそのメインのキーノートの方でもあの、アンドロイドのコトリンの話が出てきて、うおーって盛り上がったんですけど、今年はその多分フィードバックを受けて、午後1でもう一個キーノートを用意してて、デベロッパーキーノートって1時間ぐらいのこううまく凝縮して、で、まあ、IO でいろんなものをやるっていうところのその頭出しみたいな感じで、
はい、
それをこうしてくれたっていうのがあって、これもなんか非常に良かったですね。
それはいいですよね。多分去年とか一昨年とか覚えてないですけど、そもそもキーノートが3時間とかだった覚えがあるので、
そうなん
です。まあそれを少なくとも2時間、コンシューマー向けの話とかサービスの話を2時間して、で1時間にそのデベロッパー向けの話を凝縮してまた別のセッションでっていうのは、まあいいアイデアかなと。
そうですね。その1時間の凝縮されたやつが本当になんかこう見出しをパッパッパッと流していくような形で、あ、こんなことやるんだっていうので、で、一個一個結構面白いメッセージが入っていて、興味あったならば、じゃあそれの深掘りしたセッションを、まあ、3日間のどれかで聞けばいいやとかっていうのがわかる感じになっていてっていうのがあって、よかったです。
いいですね。
ええ。
はい。
で、あとは、今年はお土産が復活したっていうのがあって、
去年なかったたんでしたっけ？
なかったです。で、なんかその初日なくても参加者の間では、まあ2日目はあるだろうって信じていて、ないと。で、3日目になって、これはもうないなっていうのが脳食、脳、だいたい見えてきているんですけれど、まあなんか最後の最後でとかってのあったけど、まあ3日間なかったわけですね。
はい。
で、なんかその去年は、マイクロソフトの、ビルドっていうカンファレンスにも行っていて、なんかマイクロソフトとかもなんかお土産なくする方向にあるんで、なんか業界全体のトレンドとしてそうなのかなっていうふうに諦めてたんですけれど、今年はまた復活したと。
Google ホームと、あと Google コンピューティングの、クーポン。
そうですね、700ドルのバウチャーが年内使えるっていうやつで。
はいはい。
Google ホームとか日本から行った人はまさかお土産また復活すると思ってないから、前日にベストバイで買っちゃったぜみたいな人がたくさんいて
、そうですか、
で本当は Google ホーム、日本じゃ使っちゃいけないことになってる気がするんで、どうしてでしょうね。
なんか技的警察っていうやつが
そうです
あるんですよね。まあ日本語もまだまだサポートは公式にはされてないというか、今後やるという話ですよね。
そうですね。なんかそのアナウンスが、あんまりよくわからないところがあって、メディアも確認したりとかしてるんだけれども、なんかメッセージも、Google からはっきりしたのが出てないみたいで、なんか今年夏に Google ホームを売り出し、Google アシスタントも日本語サポートっていうふうに読み取れるものもあったり、なんか年内って言ってるのもあったり、なんかその後そのサンドボックスっていうところで聞いたっていう人曰く来年の1月らしいっていうのがあったり、で、僕わかんないんですけれど、うん、まあ、いつかは出てくるみたいと。
アシスタントの話ちょっとじゃあしてみましょうかね。
はい。
うん。どうですかね。まあ、ホームとあとはその、まあ、ピクセルとか。
はい。
今ピクセル以外のアンドロイドのやつにも徐々に入ってきてはいるんですよね。
そうですね。まあ、ただアシスタント自身がまだちゃんと日本語対応していないんで、
うん、
多分中途半端なのかなと思うんですけれど、でも今回初めて、まあ、そもそもなんか会話型とか対音声での UI って好きで、音声検索めちゃくちゃ対応するんですね、私。
うん。
で、なんかその、日本ではあまり使わないっていうような意見が多くて、で、なんかそういう人の話だと、まあ、米国では車で移動するから車の中でそのハンズフリーな形で音声で検索したりはするでしょうっていうことを言う人がいると。
うん。
でも私別に関係なく道端でもこう普通に携帯に話しかけて、その方が楽じゃないですかって思うんだけれど、皆さんあんまりやられないんですよね。
そうなんですよね。
で、どう考えたって多分、なんかその私こう、Android とか iPhone でタイプするのがたるくてしょうがないんで、で、それよりも音声の方が、もう Google とても賢いから、大体、こう、正しい、クエリワードに日本語でしてくれて、で、クエリまでかけてくれるんで、こっちが楽だなと思って使っているんですけど、みんなあんまり使わないっていうのが聞いて、ちょっと意外だった感じなんですよね。
でも、日本に行ってテレビを見てると、結構、まあ、Google の CM で、OK、Google で使えるよっていうのを結構押してはいますよね。
だから多分、まあ、利用率がどのぐらいなのか、今のやつは知らないんですけれども、そこそこ使われてるけれども、多分もっと使われていいっていうのがあるから、Google としてもそれを推したいんじゃないんですかね。
うん。
で、今回その Google ホームを、その米国で、Airbnb でちょっとアパート借りてたんで、その Airbnb のアパートで使ってみたんですけど、初めて使ったんですね、実は。
はい。
まあ、友人が持ってたりしたんだけど、友人の、やつに僕の声で認識させていいのかとか、あとやっぱ人前でその、いや、さっき音声を使うのに抵抗がないとは言ったけど、周りの人が注目してる中で、スピーカーに話しかけるのはちょっと抵抗があってあんまりやれなかったんですけれど、今回そのアパートでやってみたら、面白いし、なかなか賢いし、これは、ハンズフリーでやりたいときには便利だなっていうふうに、普通に思いましたね。
うん。どんな機能とかですか？検索とかタイマーとか、その辺ですかね。
タイマーはありますね。だから、アラームかけるときに、その時差ボケだけれども、まあ、二度寝三度寝しちゃっても、7時に起きなきゃいけないね、つったら、そしたら、ウェイクミーアップ、あと 7am トゥモローとかっていうふうに言っとくと、ちゃんとアラームセットされますよね。
うん、
なんで、それとかでもすごいいいなと思ったり、あとは、やっぱり、日本の時間何時って聞いたりだとか、はいはい、まあ、普通にスマホでささってやったりすればいいものだけれども、もう話した方が早いじゃないって思うんですね。タイプするよりやっぱり早い。まあ、自分がその、Mac とかに向かってる時だったらそこで話し、だから今も多分 Google アシスタントとか Siri とかも、普通に MacBook で使えたりするじゃないですか。
ええ、
で、こう自分でタイプしてるときにそこに話しかけようとは思わないのは、それはもうキーボードの方が私早いからってあるんですけれど、キーボードに手を置いてないときだったりすると話した方が早いなと思うんで、結構それは生やして聞いちゃったりしますね。
そうですね。僕はホームとかアレクサとか今持ってないんですけど、使ってみた感じ、結構、正確に理解してくれるんですよね。
うん。
で、ああいうその音声検索、携帯でもそうだと思うんですけど、何回かやって、すぐ 100% に近いアキュラシーで理解してくれないと、試さなくなっちゃうと思うんですよ。
ああ、確かに。
そのタイプするのって、自分がタイプするわけだから、間違いはないじゃないですか。
うん。
で、まあちょっとモバイルでタイプするときにタイプしやすいっていう問題はまああるにしても、タイプするときは間違いはないけど、自分が言ったのをちゃんと理解してくれるかどうかわからないっていう不安定さがあると、まあそれで失敗して何度もやるよりはタイプした方が早いなっていう心理的なこう障壁があると思うんですよね。
なるほど、確かに。
うん。だからやっぱりそこがちゃんと理解してくれるっていうのはすごく重要で、まあアレクサにしても Google フォームにしてもすごく最近は精度も上がってると思うので、
うんうん、
まあそこら辺のこのブレイクスルーがあるのかなっていう気はしますね。
確かにそうですね。うん、なんか、おっしゃるのすごい分かって、まあ普通にその Google、Android とか iPhone とかで音声検索をするときに、源の義朝っていう人が、まあ急に歴史上の人物としてあれですけど、いるわけですよ。はい、で、僕源の義経っていう人が大好きで、
はい、
で、その人のお父さんなんですね。で、その人のことを調べたいなと思って、源の義朝ってやったんだけれども、おそらく、源の頼朝っていう検索の方が圧倒的に多いんで、
うん、
源の頼朝にされちゃうんですね。で、何個、今もしかしたらできるようになってるかもしれないけど、まあ、1年とか2年ぐらい前にやった時は、何度やっても源の義朝って出てくると、もうなんか源なんとかを調べようと思う時に、音声でやろうとは思わなくなるんですよね。
うん。
なんか多分
言われてる、どうせ間違えるだろうな
と思って。そうそう、今言われてるのはそんな感じのところですよね。
うん。
だから、ただ、こういうなんかニッチっていうか、ケースバイケースでの検索あるかもしれないんだけれども、全体的に言った時のやっぱりその精度ってもうかなりのもので、昔のその音声認識って、まあ音声認識ってもうコンピューターの歴史とほぼ同じぐらいからずっとあると思うんですけれど、昔ってそのやっぱりエンロールメントって言ってひたすら自分の音声の特徴をコンピューターに教え込むっていうのをやんなきゃいけなかったりして、
うん、
でなんかそのこうマニュアルについてきたりとか画面上に出ているテキストをずっと延々と5分ぐらい読み上げなきゃいけなかったりするっていうのがあったりしたんですよね。
あ、
それとかやっても、その精度が大して良くないっていうのがあるから、なので、今はほとんどそれいらないっていうところはすごい進化だなってやっぱり思いますね。
うん。この間ね、確か、ピザーラだったか、ドミノピザだったかが、テレビ CM で、その、OK ワードを言って、Google ホームとかアシスタントをハックするっていう事件がありましたけど、
うん、
まあ、その、もう直後ぐらいにちょうど、 あの、マルチユーザーの音声認識ですかね。あの、認証されたユーザーの声だけに反応するっていうオプションが、まあ、ついたので。
そうですね。
うん。
あれ、あとあれですよね。その家族でとか使ってるときに、その家族の声みたいなやつをちゃんと認識するようになるんですよね。
うん、そうなんですよね。そこがちょっとあの、Google ホームと Alexa を比べたときに、Google ホームに自分のメインの Google アカウントを紐付けちゃうと、Gmail もの内容を読み上げたりもできるし、なんかちょっと嫌だなっていうのがまあ、あったんですよね。
うん。
でそこがまあ、あの、まあ完全なプロテクションじゃないかもしれないですけど、ちゃんとあの、認識して、その本人の時しか本人のプライベートの内容は出さないっていうふうにもしなればいいかなっていう、
うん。
まあでも読み上げちゃうから家にいたらわかるじゃんっていう話ではあるんですけどね。
まあでも逆にだから家にいる時に、例えばまあ妻とか娘とかが自分の予定を Google ホームから引き出そうとしたら、まだ止められるからいいんだけれども、いない時に何やられてるかわかんないって考えるのが怖いですよね。
そうなんですよね。でも実はね、あれですよ。あの、Google ホーム携帯の方のアプリも新しくなって、まあ、iOS 版も出たと思うんですけど、なんか新しくヒストリーっていうタブができて、
うん、
で、どの端末からどのコマンドをあの呼び出したかっていう履歴がね、出るんですよ。
なるほど。それは知りたいような知りたくないような。
知りたくないような。もし家族がね、なんか自分のメールを読んでいたらどうしようみたいなね。
ですよね。で、うん。読めたのか読めなかったのか、悶々としますよね。
知りたくなかったようなみたいな。
そう。
ありますけど。
でもなんかその、マルチユーザー対応のところの絡みか、あとはなんかデバイスと、マシンラーニング系のところの絡みの進化かわかんないんですけど、機能とかデベロッパー機能とかなんか結構大きいところで言っていたのが、本来ならば、その Google ホームに何個かのそのディメンション音声をきちっと持ったマイクを搭載して、どっから声がかけられたかっていうのを判別したりした上で、それをシグナルとしてなんかやるってことを考えてたんだけれども、
うん、
その個人の、音声をきちっと認識できるようになったんで、それがいらなくなったって話をしてたんですよね。なんか多分それっていうのは、今こちらに誰がいるっていうところを推定したら、それは自分だとか、もしくは別ユーザーってことをやろうと思ってたのが、その方向っていうものをもう取らなくて、音声だけの認識率を高めることによって、ハードウェア的にそこの、まあ、その、ユーザー体験からすると、余計な、デバイスの機能っていうものを搭載しなくてよくなり、コストが下がったっていうような文脈で話してて、確かにあるなと。確かなんかそれ同じやつがテスラもあったような気がしていて、
はい、
テスラの自動走行車って他のと違って、あの、なんて言いましたっけ、あの、360度センシングするようなやつっていうのを確かつけていなかったりとか、あとその、インテルのモバイルアイ、インテルが買収したモバイルアイってありますよね。
うん。
あの、前についてて、その、こう、カメラとして認識して、その画像認識で、いろんなものを推測するやつ。あれも確か、あの、カメラ一つしかついてないとかっていうところがあって、そのデバイスを複数載せるんじゃなくて、代わりにその ML 的なところで、それを代替するっていうようなものっていうのも、今後すごい出てくるのかなっていうのを、ホームのところのデバイスの話で感じましたね。
結構、そのハードウェアでのいろんな機能をつけるんじゃなくて、それ足りないところをソフトウェアとかマシンラーニングで補うっていうのは割と Google っぽい気がしますよね。
そうですね。
その例えばピクセル、僕あのピクセルのカメラを使ってるんですけど、ハードウェアで手ブレ補正の機能はついてないんですね。だけどもそのソフトウェアでそこの補正はできるようになっていて、で割と使ってみるとすごい優秀なわけですよ。だから、うん、その辺のソフトウェアのブレイクスルーであんまりこう高価なハードウェアを入れなくても、その辺がサポートできるようになるっていう。まあ、100% 代替できるものではないかもしれないけども、ある程度動くものはできるっていうことなのかなと。
そうですね。なんか同じような話で、ドローンのに、まあその GoPro みたいなカメラをつけて、あの、動画を撮ったりするのって定番であるじゃないですか。
はい。
で、その時って、やはりそのブレ補正をするために、高価なスタビライザーをつけなきゃいけないっていうのが定説だったりすると思うんですけれど、
うん、
そこもなんか今のピクセルのところの手ブレ補正の話と一緒で、そこの部分をそんなに高価なものを入れなかったとしても、後のやっぱりそのソフトウェア的なところで補正していくっていうものを作ってる人たちがいて、それを公開してるのを昔なんかビデオで見たことがあったんですけれど、
うんうん、
それはすごかったですね。 なんかそういうのはあるのかなっていう感じはしますね。
うん、
ただなんかその今言ったハードウェア的にね、やんなきゃいけない部分をソフトで保管するとか、ソフトで置き換えるっていうところがまだできていないのが、プロジェクト単語って言われてて、今まあ単なる単語ってなった AR の技術あるじゃないですか。
はい。
あれがまだ、その、やっぱり単語端末っていうのがレノボから1個しか出ていなくて、で、次に ASUS から出るのかな、確か。ゼンフォンかなんか出るんですけれど、まあ、その2台しか出てこないっていうところは、やっぱりハードウェア的に、その、なんて言いましたっけ、その、こう、垂直の距離をこう測ったりするやつとかっていう、あれのやつを乗せなきゃいけないっていうところで、やはりデバイスの、こう、コストが上がったり、製造コストが上がったりするっていうところが出てきていて、まだそこがソフトで全部置き換えられていないんだなっていう感じはしますね。
うん。単語って、なんか、オーギメンテッドリアリティ的なもの？ですよね、そうですね。はい。
そうです。だから今、レノボのやつしかないんですけれど、あれで、まあ、一つ何できるかっていうと、3D のスキャニングができて、で、そうすると、自分の周りにある空間の 3D モデルができますと。なので、なんか、まあ、去年のデモとかで非常にわかりやすく、日本でも何か同じようなこと、確か大塚家具とかがやってた気がするんですけれど、例えば大塚家具の、その、外商のセールスマンっていうのが、ある、こう、富裕層の、こう、お宅にお邪魔しますと。で、ここに合う家具を考えましょうっていう時に、そのお部屋を、その単語デバイスを持って、ずーっと壁とかをスキャンすると、その部屋の 3D モデルって出来上がるじゃないですか。で、そう出来上がった後に、今度は大塚家具のサイトに行って、そこの家具をその部屋に実際に置いてみるっていうことができると。そうすると家具ってやっぱり、その部屋の中に合ってるかどうかっていうのを確認するのが必要でっていうところがあって、今まではなんとなくっていうところを想像してもらうしかなかったのが、それが AR で実現できるっていう。そういうのを実現したり、あとは博物館とかで、ここの恐竜が動いたらどうなるかを見てみようみたいなことをやると。で、その時も事前に博物館員っていうか、その施設側の人が、そこのスペースのところの 3D モデルを単語を使って撮っておいて、そこに、じゃあ動く AR のオブジェクトとしてのダイナソーかなんかっていうのを載せるっていうことを単語の中のアプリケーションでできるっていうような、そういったもので、非常に面白いなと思うんだけれども、まあ、いかんせん単語デバイスがまだ一つしかないと。
ですね。これ、マイクロソフトのホロレンズとかとちょっと、まあ、似たようなアプリ、なんていう、応用事例的にはなるんですかね。
そうですね、そう思いますね。マイクロソフトはなんか、別の、MR でしたっけ、はい、ミックストリアリティって言い方してるんですけど、応用例としては非常に近いかなと思いますね。
まあ、マイクロソフトはちょっともう、デバイス、もスマホ、当本のデバイスという意味ではちょっと、シェア的なところも辛くなってきてるんで、違うデバイスの上で iOS とか Android で動くアプリケーションにするなり、専用のハードウェアでやるなりっていう方向にはなってますよね。
そうですね。ただホロレンズがまたなんかめちゃくちゃ高かったのが、あれですよね、そのサードパーティーからホロレンズ互換みたいなやつで、はい、で、そのスタンドアロン型じゃないけれども、ホロレンズと同じようなことができるっていうのが、今徐々に出始めてるんですよね。
今度、ASUS と、どこでしたっけね。
なんか4社くらいあった気がして、デルも入ってたような気がするんですけどね。
そうですね。で、300ドルから500ドルとか、結構まあリーズナブルな感じのですよね。
あれはなんか期待してますね。なので、会話型の話でしたっけ？
ええー。
そうそう。あ、だから、今回のやつ、そのプロアクティブコミュニケーションとかっていうやつとか、もともとなんか Google って、こういったそのアシスタントとかっていうにはっきり言う前から、検索がもうだいぶ前から検索じゃなくなってるっていう進化を遂げていたと思うんですよね。
ええ、
だから Google Now って言われてるやつはいわゆる検索の進化系だとは思うんだけれども、いろんな情報をもとにプロアクティブにこう出してくれていて、まあよく彼らが使うデモみたいなやつだと、まあ Google カレンダーに登録されているフライトスケジュールと、で、例えばこのフライトスケジュールも自分で登録必要ないわけですよね。実際に私はデルタとか使うんですけれども、デルタの、レシピ、領収書だとか、Eチケットみたいなものが Gmail のアカウントに入ってくると、それを自動的にパースして、で、Google カレンダーに登録してくれるってことをやってくれると。で、それに入っていると、例えばそろそろ、今、あなたは六本木にいるんで、羽田に向かわないといけないですよ、みたいなことを、こう、アラートで出してくれたりとかするわけじゃないですか。
う
なので、こういった形で、本来ならばそれっていうのは、カレンダーの中で、まあ、もしかして Gmail の中でデルタの E チケットを探し、それが登録されたカレンダーの上で、今日何時だっけかなっていうのを探し、で、さらに、じゃあ、夜の10時に、羽田から立つやつだから、そうすると、六本木には何時に出なきゃいけないかなっていうことを、まあ、そう乗り換え案内みたいな形で探しってことをやんなきゃいけなかったところを、全部向こうからこう、アシスタントのような形で出してきているっていうところが、その検索の進化としても Now の形でできていたと、それをなんかもっとこの Google アシスタントっていう形にこうな消化させてるようなイメージかなというふうに思うんですよね。
そうですね。 Google Now、 うん、 Google Now はちょっと何が足りなかったのかが分からないんですけど、まあ多分 Google の中でもちょっと思ったより使われなかったっていうのがあるんじゃないかなと僕な勝手に思っていて、
うん、
例えば Now on Tap っていうアンドロイドの機能、
はい、
確か2年前ぐらいの iPhone のキーノートでものすごい盛り上がったと思うんですけど、実際に使ってみるとほとんど使えなかったですよね。
うん、
で遅かったりとか精度が悪かったりとかで、
うん、
でまあそれは今今度、まあ、レンズっていうのでちょっとこう、まあ、改良しつつさらに別の場所でも使えるようにしたりとか、まあイテレーションではだとは思うんですけど、
そうですね、
うん。
だからなんか今回のキーノートで、そのマシンラーニング系だとかアシスタント、まあ今出てきた Google レンズもそうなんだけれども、大体予想されたようなものだったりするんだけれども、ただなんかすごいなと思うのが予想されたものをちゃんとできてるっていうところだし、何度もちょっとアプローチを変えながら、その、こう、未来を作っていってるっていうところは、さすがだなと思うところは大きかったですね。
そうですよね。うん。いや、Now on Tap はすごい期待してたけど、全然使えないのがすごく僕は残念だったので、まあレンズにはちょっと期待はしてます。
その Google レンズの話にちょっと移ると、
ええ。
なんか Google レンズって聞いたときに、なんか私そのマイクロソフトが出してるオフィスレンズっていうアプリがあるんですね。
はい。
宮川さん使ったことあります？
いや、ないですね。
これなんか日本チームが作ってたみたいで、そこのプロダクトマネージャーの人と、まあマイクロソフトはプログラムマネージャーって言うんですけれど、去年ぐらい知り合いになってすごい勧められたから使い始めたんですけれど、とてもいいんですよ。で、どういうものかっていうと、メインの目的がオフィスレンズで撮った写真を、Google ノートのワンノートっていう、エバーノートみたいなやつあるじゃないですか。うん、クリッピングだとかする。あれにこう、インポートしてもらうっていうところがメインらしいんですね。なので、どういうのを使うかっていうと、例えばホワイトボードにアナログで手書きで書きましたっていうものを写真撮りますってことをやると。で、綺麗に真正面から撮れなかったりしたっていう時があると思うんですけれど、うん、台形補正をちゃんとやってくれるんですね。
ああ、いいですね。
あとはだから普通にメモ書きしたやつも、その手書きのドキュメントを写真しますっていうことで写真撮ると、これも台形補正をしてくれた上、例えば自分の手書きのノートだっつったら、それなりのちゃんと最適化がかかるんで、これ本当に単なるスマホで撮ったのって思うぐらい、安物のスキャナーよりは全然綺麗に全部撮れていくんですよ。
うん、うんうん、
で、もう当たり前のように名刺っていうモードもあって、名刺の場合には、本当にその日本でいうその8だとか、ああいったその名刺管理アプリあるんですけれど、あれと同じぐらいのクオリティで、ちゃんとその名刺のイメージが取れていくっていうのがあるんですね。
うん。
なので、最初 Google レンズって聞いたときに、まあ、ここぐらいの機能は当然全部入ってんのかなと思ったら、全く違って。だけれど、それはそれで結構面白い進化でしたね。
うん。なんかスキャンするやつは Google フォトにもスキャンモードっていうのがあるのと、
うん、
あとドロップボックスになんか OCR モードみたいなやつがあって、その紙に印刷された文字をにその最適化したそのスキャンモードみたいなやつがありますね、うん、それたまに使ってます。
Google レンズの今回の機能はだいたいなんかやるだろうなと思ってたことをやって、今でもあるかもしれないけど、ゴッグルズってあったんですよね。
ありましたけど、何でしたっけ？本当にゴーグルみたいなアイコンのアプリですよね。
そうです、そうです。で、例えば写真撮ると、その写真が何かっていうのを簡単、裏で、まあ、イメージ検索みたいのかけて出してくれるっていうのがあるんで。
ありましたね。
例えば私、最近はなくなっちゃったんですけど、競馬が好きで、で、その JRA のその競馬場とかこう行ったりしてっていうのがあると、そこにの、なんか近くに、まあ終わると、競馬勝った負けたで、1時間ぐらい飲んで帰るちっちゃい飲み屋があるんですけど、そこにこうなんか、往年の名馬の写真が貼ってあったんですよ。
うん。
だけれども、ちょっとこれ何かわからないぞっていう風になった時に、そのゴックルでピッと写真撮ると、そうすると、これはディープインパクトですとかっていうのがこう出てくるってすぐわかるっていう。なんかそういった機能なんで、なんか今の Google レンズでやろうとしてることって、その時にもう基礎技術は当然もうできていたものを、さらにやはり改善したっていう感じかなと思うんですね。
昨日たまたまちょっと荷物をシッピングする用事があったんですよ。で、パッケージ、段ボールにパッケージ貼って、で、店へ出したんですけど、出す前にそのパッケージの写真を撮って、そこに書いてあるトラッキングナンバーを自分のトラッキングに入れとこうと思ったんですよね。でもまだその機能、Google レンズの機能がないからどうしようかなと思って、まず写真に撮って、で、フォトアプリを起動してその写真を表示した状態で、Google アシスタントを起動して、そうすると What's on my screen っていうメニューがあるんで、それでスキャンすると。そうすると一応出てきたんですよ。
なるほど。
だから機能としてはすでに あったというか、
うん、
その写真アプリと Now on Tap のその組み合わせで、
うんうん、
まあ、一応できてはいたんですよね。
なるほど。そうなんですよね。で、なんかその、やっぱりその画像だけじゃなくていろんな情報をシグナルとして使って、それを組み合わせていろいろこう教えてくれるじゃないですか、だからそのキーノートのところでもやっていたのが、なんかそのレストランの写真を撮って、そうするとレストランの、まあ、Yelp かなんかのところのレビュー結果が出てきたりとかっていうのを見せてくれてたんですけれど、それって当然位置情報があって、今あなたがどこにいるから、その前にいるこの写真っていうのは撮った、そこで撮った写真は何のレストランだろうってことを推測して、そのいろんな情報を出して、レビュー情報を出してくれたりするっていうのがあって、そういうの全部組み合わせて、であとそれをリアルタイムでできてるところがすごいなと思うんですよね。
やっぱりコンテキストをちゃんと理解してっていうところが今までに なかったところ、
そうですね、
なんですかね。
だから実はその Google アシスタントの前のその Google Now みたいなところでも、実はそのカンバセーションっていうのはもうできるようになっていて、なんかその検索を一個投げるときにも、一通り全部説明しなかったとしても、前の質問から受けての質問だなってことだったり、まあ、例えば、どこにいるかっていうところを元にしてパーソナライズかけたりっていうことができていたんで、それをさらに今回その Google レンズっていうところは、画像を加えてとか、画像を中心にしてそういった他のコンテキストも全部統合したっていう感じになっているんで、まあ、想像はつくけれども、すごいなとは思いますね、
う
ん。
そうですね。早く使ってみたい感は。ね、
一番嬉しかったのはあれです、Wi-Fi の、あれですよ、SSID と、こうキーを、こう写真撮るとそのまま Android の設定になるっていうところ、あれはめちゃくちゃいいですね。
すごい盛り上がってましたね。でもあれって本来ならば、その Wi-Fi ダイレクトとか、WPS ダイレクトでしたっけ、で、まあ本当はできるべきものなんですけど、まあ結構メーカーによって違ったりとかね、ありますからね。うん、
いや、でもあれは正しいなと思って、なんかそういった、その、こう、機械学習とか AI 的なやつって、人間の仕事が機械に奪われる云々っていう話があるじゃないですか。
ええ。
で、そういう興味はあるのかもしれないんだけれど、その前に、まあ我々的に言うと、これ人間がやるもんじゃないよねっていうものが世の中にたくさんあるんで、その部分を全部機械が自動的にやるっていう方が先に来るはずだと思うんですよね。
そうですね。なんか今、既存の技術だと、NFC とか QR コードとかがそれになんか対応するものはあったと思うんですよ。例えばこの QR コードをスキャンしたら Wi-Fi 繋がりますみたいな、
うん。
でもなんか NFC とか QR コードとかって、なんかそれ、なんかあんまいいインターフェースじゃないと思うんですよね。
うん、
なんか文字とか SSID とパスワードが文字で書いてあったらそれ読んでいい加減にしてよって思うわけじゃないですか。
うんうん、
なんかそこがそのまあ一歩前進してるかなっていう感じがあります。
そうですよね。
うん、
だからなんか今の話で言うと、結局フォールバック先として最後は人間がやんなきゃいけないっていう形で情報って提示しなきゃいけないことが多いんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
で、ただそのフォールバック先じゃなくて、もうそれしか唯一の手段としてないっていうところがあって、で、なんでこんなのなんか何桁も入力しなきゃいけないのみたいなところを全部やってくれるようになるっていう風に進化していくところが多分先にたくさんあるんでしょうね。
そんな気がしますね。
いや、本当になんかこう Wi-Fi のパスワード入れてるたびに何なんだこれって思いますからね。
思いますね。まあ、しかもみんなフォーマットとかも違うし、カフェとか行ったら大体、黒板みたいなところにホワイトボードに書いてあったりとかね、しますからね。
そうなんですよね。だからちょっと話ずれますけど、うん、Mac と iPhone 使ってると、あの情報って iCloud かなんかの方で Apple ID で連携されてるじゃないですか。
はい。
あれがめちゃくちゃ便利で、だからそのどっちかで一旦打っとくと、もう片方の方では自然にもうそれ入ってる状態になってますね。キーチェーンに入ってるのかな、あれ。なんで、あれはすごい便利だなと思ってて。そこはアップルはアップルでさすがだなと思いますね。
そうですね。なんていうんですかね。アシスタント関係だと、この間アマゾンエコーの、なんていうか、次世代モデルというかね。
うんうん。
タブレットみたいに画面がついてるモデルが発表されて、まあ、まだ発売してないんですけどね。
画面とあとカメラがついてるやつもあるんですよね。
ありましたね。エコールックとエコーショーっていう。ちょっとどっちがどっちだかわからない感があって、名前が紛らしいなと思ったんですけど。
これなんで別なんですか？カメラと画面一緒につけちゃえばいい気がするんですけど、ね。
そうなんですよ。でも、ショーの方、その画面がついてる方にもカメラは一応ついていて、ビデオチャットとかには使えるみたいですね。
うんうん、
で、ルックの方はもう完全にその全身を撮って、まあ、ファッションのサジェスチョンをしたりとか、セルフィーを撮ったりとかっていうふうに特化しているような印象を受けましたね。
なるほど。
うん、
これだからまあ、アマゾンも、その、アレクサっていうのをこう、いろんなところに埋め込んでもらう、組み込んでもらうっていうのを進めてるじゃないですか。なんか今年の、1月にあった CES とかCESとかってなんか、あちこちアレクサだらけだったっていうニュースを何個か読んだんですけれど、うん、これは当然で、で、Google は今回そのアシスタント SDK みたいな形出したりとかして、それを組み込めるようにしてったりしてて、まあそこもなんか争いが始まるなと思うんですけれど、これは面白いけれど、いろんな人たちが脅威に思ってるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
倫理的にやれるのかどうかわかんないんですけれど、今テレビって Android 入ってて、Android TV みたいなやつがあるじゃないですか。はい、これにアシスタント SDK でカメラ突っ込んどいたら、すごいことができると思うんですよね。
すでにできるデバイスというかテレビはもうありますよね、多分。
そうですね。で、何ができるかっていうと、多分、ニールセンとかビデオリサーチとか死ぬと思うんですよ。実際に誰が見てるかだとか、その時に本当にテレビを見てるかってわかるわけじゃないですか。
しかもテレビ番組になる必要もなくて、ネットフリックスのこれを見てるとか、YouTube のこれを見てるとかってありますよね。
そうなんですよね。で、まあそこで、感情のところまで、こう、センチメントアナリシスみたいなのができたりすると、なんか、笑うべきところで笑ってないぞ、この家族とか。
うん、これはあまり受けなかったなとか。
そうなんですよね。確かネットフリックスとかって、そういった、当然感情とかわかんないけれども、どこで再生ストップしたかだとか、ドロップしたかとかっていうのを普通にウェブの分析みたいなのと同じように見ていて、それでその後のコンテンツにいろいろ反映させてるっていうのを聞いたことがあるんですよね。
うん。
で、それがもっと深いところまでできるようになるじゃないですか。
まあ、カメラもつけばもっとさらにですよね。センサーがどんどん増えていって。
そうなんですよ。だからリビングのところに、やっぱり昔からそのテレビって、まあ本当にいわゆるテレビとしては使われなくなってはいるけれども、それでもリビングのところにでっかく鎮座していて、家族全員が何かの形でアクセスするっていうところを抑えられたとしたら、すごいやっぱり強いと思うんですよね。
うん。僕もこの間 Android TV にの搭載したテレビに買い替えたんですよね。
うん。
でもカメラはついてない。と思います。で、音声センサーは僕の一個上のモデル、なんかモデルの、なんて言うんですかね、上下があって、ハイスペックのやつとロースペックのやつと。で、僕が買ったやつには多分カメラは、音声センサーはついていない感じでした。
なるほど。
ただ、一つ上を買うと音声で、チャンネル切り替えたりとかできるみたいな。
なるほど。だから、これなんかつけるとなった時に、音声はユーザーに対してきちっと利便性があるじゃないですか、
うん、
要は音声でコントロールできますってなるんだけど、カメラつけてユーザーの利便性なんだろうっていうとないんで
そうなんですよ。だからよくあるのはサムソンとかがやってるのかな、そのエンタープライズ向けのテレビというかモニターですよね、
うんうん、
会議室に置くようなモニターでカメラがついててウェブキャメがついててすぐハングアウトできますみたいな、
うん、
なんかそういうやつにカメラがついてるっていうのはあるんですけど、家庭用のやつにっていうんだと多分そのエコーショーとか、あとは何ですかね、 Google ホームでもそのうちつくのかな。多分ビデオチャットができるようになると思うんですよね。
そうですね。
すぐに。だから遠くにいる家族とテレビですぐ呼びかけられますよみたいな。そういう風になってくると多分カメラをつける正当な理由ができてしまうので。
そうですね。
その時じゃないですかね。
確かに。まあでもなんかそのハングアウトしてるわけでもないのになんかこのカメラいつも動いてるぞみたいな時に。それを人がどう思うかですね。
うん。多分セキュリティコンシャスな人は、MacBook のね、ウェブカムにテープ貼ったりとかしてる人いるんで、多分テレビもそういう世界になっていくんじゃないですかね、そのうち。
そうですね。MacBook はでもたまに私も貼りましたね。
うん。
これなんかそのハングアウト裏でやっていて、そのやっぱり、こう、ダウンさせるの忘れて、切るの忘れてっていう時で、恥ずかしいのがずっと流れてた時とかあるんで、それ以降気になって、一応なんかインジケーターでこう色出るから分かるっちゃ分かるんですけどね。
うん。
ただなんか不安だ時はそこになんか貼ったっていうのはありましたね。
うん、なんか、マーク・ザッカーバーグとかは常に貼ってるっていうのが出てましたね。
なるほど。
うん。
なるほどね。それは分かる気がしますね。
ええ。
まあだから、いろんなところに、こう、戻ると、こう、アレクサとか、アシスタントが入っていくのは、どういう世界になっていくのかっていうのは、興味ありそうで怖いような気もしますけどね。
まあ本当に、アレルギー反応的になる人もいると思うし、やっぱりプライベシーっていうのと、やっぱりどうしても、そのトレードオフはありますからね。
そうですね。
うん、うん
まあでもなんか音声で操作できるっていうのはハンズフリーが必要とされるものって家庭内でも結構あるから便利は便利になるんだろうなっていうには、まあさっきの話の延長ですけど私は思いますね。
いや実際料理しててタイマーっていう状況はやっぱり一番便利。
うん。
まあ、単純ですけどね。
それとあとレシピとかも広げとくのめんどくさいから、まあそこにちっちゃいディスプレイ、なんかさっきのエコーショーみたいなやつがどのぐらいかわかんないんですけれども、ちっちゃいディスプレイで音声で操作できてって言ったら便利だと思うんですよね。
うん。
ですね。なんかでも、WWDC って来週、再来週でした、
うん、はい、そうですね。
アップルもなんか出すみたいな話なんです
よね。まあ噂ではその、Siri 搭載の、まあ、iPad が、みたいな U、なんていうんですかね。UI がつくのかつかないのかわかんないですけど、Siri スピーカーみたいなのが出るという噂はありますね。
そうですね。
うん。やっぱりその、エコーショーでそのビデオチャットができるっていう発表があったときに、なんか親とか家族とかもみんなそれを持ってないといけないわけじゃないですか。
はい。
で、iOS とか Android のハングアウトとかだったら、まあ多分アカウントみんな持ってるし、その簡単にできると思うので、なんか Amazon はちょっとそこに、そのサーバーサイトのアカウントが必要とか、なんか端末みんな持ってなきゃいけないっていうところにちょっと弱さがあるような気がするんですよね。
そうですね。
うん。
なんかマイクロソフトもコルタナスピーカーを出すとかっていうのが言われてますけど、なんかやっぱりその、アップルはクラウド系が弱いなとかと思うところがあり、で、特にそのアンドロイドと側に何もソリューション持っててないっていうところが弱いなと思うんですけれど、マイクロソフトもやっぱりモバイルのところできてないのに、コルタナのスピーカーだけ出して、なんかいろいろできるかなっていうところが厳しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
うん、まあ、スカイプがかろうじて、多くの人は持っているという、ことはありますよね、
うん。
なんか知らないうちに僕のスカイプのアカウントもマイクロソフトアカウントに統合されていて、Windows アカウントっていうんですかね。
うん、
うん。うん。なんか UI が全然変わっていてびっくりしましたけど。
そうなんですよ。それ、Windows 10とか使うと、なんかもっと、違和感ありますよ。なんか、スカイプが標準起動みたいになってるんで、
うん
う
ん、
そうすると、どっちがどっちだかよくわかんなくなったりとかして、ちょっと違和感がありましたね。でも確かにスカイプ持ってるのは強みですね。
うん、そうなんですよね、うん。
そうなんですよ。はい。
じゃあ、何ですかね。
何しましょうか。
次の値というか。コトリンですかね。
コトリンは盛り上がりましたね、本当に。
会場がなんかすごい盛り上がった感。やっぱりその、アップルの WWDC で Swift 発表した時もそうですけど、
うん、
こう、まあ、新しいもの、新しい言語とか、新しいフレームワークとか、今までなかったことを発表するっていうんで、まあ、驚きもありますしね。
そうですね。
うん、
いや、なんか結構その、Google I/Oのやつはサプライズがなかったけど、コトリンはもう誰も予想してなかったんじゃないかってぐらいで結構サプライズでしたね。
うん、
で、なんかその、まあ、やって当たり前だろうっていう感じがあったりするのと、あとはまあ、Java っていうのがこう結構微妙な言語に今なってるなっていうふうに思っていて、
うん、
必ずしもなんか、こう、いけてる感じじゃないし。
そうですね。まあ、既存の Java のプログラマーにはいいかもしれないですけども、新しく来た人が Android でアプリ作りたいっていう時に、Java から始めなきゃいけないという、まあ、デメリットというか、障害ではあると思うんですよね。
そうですね。
うん。
で、あともう一つは、今、オラクルと Google 揉めてるじゃないですか、数年。
うんうん。
で、最悪のケース、Java 使えなくなるっていうことがあり得るんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
で、そうなった時にコトリン持ってると困らないっていうのが裏にあるんじゃないかなっていうふうにちょっと思っていて。
まあ、まだ戦略的なことですよね。
そうですね。うん、だから一応そのキーノートのところでも、ファーストシチズンだ、ファーストクラスシチズンだっていうふうにコトリンのことを言いつつ、ファーストクラスシーズンって必ずしも一人だけじゃないみたいで、
うん、
あの、今までの言語、Java と C++ も変わらず、ファーストクラスシーズンだみたいな言い方をして、機能はこの3言語に全部に展開していきますと。まあ、ちょっと C++ は別の位置づけだと思うんですけれど、そういうふうに言っていてっていうところでは言ってましたけれど、まあでもこの先の展開次第、数年とかっていう単位ではどうなるかわかんないんじゃないかなとかって思いましたね。
いや、なんか、あの、使ったことないんですけど、言語の、あの、ドキュメント読んだりとか、あとコトリンのイントロダクションのセッションもちょろっと見た感じでは、すごく、まあ、とっつきやすい言語かなって。まあ、ボイラープレートを書く量がだいぶ減りますよね。
そうですね。それなんか、キーノート、デベロッパーキーノートかなんかでも言っていて、で、あの時なんか、その、コーディングのビデオを流したかなんかだっていうような気がするんですけれども、まあ、Java でこれだけ書くやつがこれだけだよって、なんか1行ぐらいで済んでるっていうところの話とかって出して、うおーってなってましたね。
あと、多分、JetBrains の IDE とか、あと、Android Studio でもそうなんかもしれないですけど、Java のファイルをこう Java でまずざーっと書いて、で、クリップボードにコピーして、コトリンのファイルにペーストすると、勝手に変換してくれるっていう。
そうなんですよね。
あれはだいぶマジックさを感じましたね。
確かに。そう。で、あとなんかその、こう、スムーズに移行ができるんですよね、確か。
うん。
だから今言ったみたいにコンバージョンもできるし、別に中から Java 読んでもいいし、みたいな感じになっていて。
そうですね。あの、Apple の Swift と Objective-C とかもそうですけど、新しい言語とかを出すときに、全部切り替えなきゃいけないっていうのは、もう既存の資産があるデベロッパーには辛いので、
うん、
そのミックスのマッチというか、このクラスだけコトリンで書くとか、このクラスだけ Swift で書いて、他の既存の Objective-C なり Java のコードを呼び出すみたいなことができないと移行するのは辛いですよね。
そうですね。
うん。
なんかそれができそうな感じには見ましたね。
うん、100% 互換っていうのを多分売りにしてると思うので、まあ互換というかその総合運用性ですよね。
そうですね。
うん。
で、なんかやっぱりその、これをやるために、いわゆる NPO、財団みたいなものを作らしたんですよね。
うん。
で、そこにそのコトリンの、こう、開発運営を移管させてっていうふうにやってるっていうところも、なんかすごいうまいなと思ったけど、ただ、なんか、こう、Google って開発ツールのところ弱いんで、JetBrains 買収しちゃえばいいなとか、勝手に思ったりしたんですけど、
ね。いや、そうですね。てか、Android Studio もね、あの、基本的には JetBrains の IDE ベースだと思うので。
そうですね。インテリジェですね。
うん、インテリジェで。だから、まあ、自然じゃないですかね。なんか買収しないのっていう思いますよね。
いや、本当にそう思って。まあなんかあるのかなとは思いましたけど。ただまあ開発ツール本当にずっと弱くて、Android Studio になる前の Eclipse とかって結構開発環境を作るのだけでも、こうナイトメアな状態だったところがあったりしましたから。そうなんです。なんかもう、Android の開発がガチでやってる人とかいいと思うんですけれど、私とかなんかモバイルのアプリとかってほとんど書かないで、たまになんかちょっとだけ、あの、こう、身を見まねでやんなきゃいけなかったりしてっていう時に、開発環境を整えるじゃないですか。
うん。
その時に本当に、その Android Studio の前って、本当に苦痛で苦痛で仕方なかったんですよね。
うん。
だからもうそこが楽になるだけでも全然いいと思うんですよね。
うん。
コトリンがそんな感じですかね。
うん。はい。
あとは、Android O とか
?Android O は、まあ、多分デベロッパーの人で IO に行ってる人の、なんていうんですか、割合的には Android の開発者がやっぱりかなり多いんじゃないかなと僕は思ってるんですけども。
そうですね。なんか周り日本人とか、まあ、ちょっと向こうで話した人も Android 系の人が多かったですね。
うん。まあ、でも Android N の時もそうでしたけど、結構もう IO の前にプレビューの SDK を出して、結構長い時間取って、やってるので、新しい発表っていうのはまあそんなになかったはなかったんですかね。
なかったですね。一応、キーノートで、うん。そうですね。アンドロイドドッツが新しかったのかな。あ、じゃあ、ノーティフィケーションドッツ。ノーティフィケーション。
はい。まあ、ローンチャーに、ノーティフィケーションがあるアプリのとこに、バッチというか、ドットがつくという。
うん。
まあ、iOS とかだともう最初からある機能ではあるんですけど。
そうですね。まあ、なんか、通知ってもう、多くの場合、まあ、アプリ側もそうですし、利用者側も破綻してるじゃないですか。
うん、
そこをなんかどうにか整理したいなっていうふうに考えてるのかなと思って、まあ、いい進化かなとは思うんですけどね。
あとは、このチャンネルっていう機能は、使い方次第だと思うんですけど、まあ、うまくアプリが実装してくれればすごい便利かなと思いますね。これはその、一つのアプリの中で、アプリがチャンネルをこう、提供して、これは重要なお知らせ、これはプロモーション的なお知らせっていうチャンネルに出してもらったら、ユーザーがこのメッセージはいらないっていうのを選択して消せるみたいなことですよね。
ですね。でもあれって、ちゃんと理解してないかもしれないですけど、あれ、アプリが自分で、どのチャンネルに何流すかって決められるんですよね。
うん、そうですね。
だからそれを適正に使わない限りはあまり機能しないんですよね、これ。
そうなんですよね。だからでも、確か二つあって、その、O に、をサポートする場合、O の SDK にターゲットする場合は、チャンネルを必ず実装しなきゃいけないっていうのが、確かマストだと言っていたので、そのうち全てのアプリがこれを多分実装しなければ、O に対して出せないというふうに多分なるらしいんですよ。
なるほど。
だからそれが一ついいのと、あとは、だから、アプリがもしそれを無視して、もう全部が重要な、ノーティフィケーションなんだっていうのをもしやると、ユーザーとしてはそれは、これは、このアプリはスパムのノーティフィケーションバックを送ってくるからディセーブルするってなっちゃうんで、
うん、
結局アプリの方にとっても損だよっていうのが理解されれば、ちゃんと適切にやるんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。
まあ、性善説に乗っ取ってるかもしれないですけど。
なるほど。うん、まあ、確かに今のやつよりは格段にマシにはなるのかもしれないですね。
うん。いや、アプリがね、そのノーティフィケーションいっぱいこう、グラニュラーに、なんていうんですか、設定できるものもあれば、もうするしないのを得るしかないものもありますしね。
うん。
うん、
そうなんですよね。いや、なんか通知系って本当に辛いなと思うし、でもあとあれなんですよね、その、まあ、チャンネルだとかになった後も同じかもしれないんだけれども、消したい、無効にしたいと思うときって、なんかパーマネントにしたいと思うときとそうじゃないときってあると思うんですよね。で、そういう時に、でも、なんか、その、オプトイン、オプトアウト系のやつも同じなんですけれど、一旦オプトアウトだとか無効にしちゃった時に、それが戻されなくなるっていうことが結構多いんで、
はいはい。
あと、ユーザーとしても戻すの忘れたり、戻し方を分からなかったりっていうところがあるから、あそこどうにかならないかなって前から思うんですよね。
あれ、ちょっと今回のやつで発表されてたかどうか分かんないですけど、このアプリの通知を、一時間止めるとかいうのなかったでしたっけ？
ああ、なんかあったような気がしますね。
あったような気がします。例えばツイッターで、なんか通知がめちゃくちゃ来てうるさいとか、でも、そのうち欲しいんだけど今はちょっといらないとかいう時に、ツイッターの通知だけ止めるみたいな。確かできたと思う。なんか今回のキーノートで話してたかどうかちょっと覚えてないですけど。
そうですね。あ、でも、なんか、それは他のでもありますね。確かスラックとかの、ミュートってそんなんじゃなかったでしたっけ？
あ、そうですね。多分アプリ単位で実装してるのもあるんですけど、僕、確か Android のシステムでそういう機能が入るとかだった気がします。
なるほど。それは嬉しいですね。
うん。
なんか今、本当に一気になんかこうメンションされてるんだけど、これもうしばらくは見なくていいよみたいなやつってありますからね。
ありますね。その、まあ、炎上した時とか、
そうなんですよ。
なんかネタツイートをしたら妙に受けてしまってリツイートが止まらないみたいな。
そうなんですよ。
時とかね。
そうなんですね。で、そういう時に限って大事な、なんか、メンションがされてたりして埋もれて見えなかったりとかするんですよね。
それありますね。だから、本当切っちゃうとダメだしっていう。
うん、
僕も仕事のメール、G メールのやつとかは今切ってるんですけど、
うんうん
うん、だからみんな重要な時はスラックに送ってねっていう、そういう運用でやって売るんですが、本来であればちゃんとそのね、重要さを、重要なやつだけプッシュしてくれるとか、
うん。
うん。まあ、して、まあ、なんか多分 Google はそういうソリューションを多分考えているたりとかするんでしょうけど。
そう、その通知系とかで思うものがあって、通知、まあ、そうですね。なんかアクションが必要な通知ってあるじゃないですか。 それが埋もれてしまうのが、今、頻発していて私は困ると。だから、例えば、チャットでも何でもいいんですけれど、なんか、こう、夜、こう、食事した後に終点近いところで電車に乗り換えり、スマホを開いていて誰かが連絡来たって読んだりするじゃないですか。で、明日の朝やろうなって覚えておくんだけれども、明日の朝になった時に、次の日の朝になった時に、それがメールできてたのか、Facebook のメッセージできてたのか、Slack で DM されていたのか、何なのかを忘れてしまうというのが、それを探すのにすごい時間がかかるんですね。で、なんかこれはもしかしたら酔っ払った上での夢だったんじゃないかって思う方が楽になる時があるんですけれど、あれをどうにかしてほしいなっていうふうに思うんですよね。
うん、
スラックだけでも今私なんか10あるかどうかわかんないけど10ぐらいのチームに入ってて、
はい、
そうするとなんか結構そのユーザーが被ってるやつも多かったりするんですね。
うん、
そう、どっかでスラックでメンションを受けたけどどのチームだったかなっていうのをその全部開いていかなきゃいけなかったりしてあれがどうにかならないかなと、
うん、通知っていうチャンネルメカニズムで一つ全部統一されてるのはいいんですけど、通知が目に入った後に後でじゃあスヌーズしてとかリマインドしてようにしたとしても、どこにあったかなっていうのは、それは散らばったままなんですよね。
そうなんですよね。
うん、
だから、まあ通知、なんかそういった自分にアクションが必要なものに対しては、プラットフォーム標準の通知に投げられる、アプリ側が投げてもいいし、ユーザーがそこでワンアクションを置いて投げてもよくて、で、その通知したものが、通知、そのノーティフィケーションを全部貯めてるストアみたいなところで、ブックマーク的にスターでもいいですけど、そういうのをつけられるようにしといてくれるとすごい楽なんですよね。
そうなんですよね。僕も前それを思って、その、Android の通知のところになんかピンボタンみたいなやつがあって、うん、それが Google Now にこう出てくるみたいな、そういうのなんでやんないんだろうなってずっと思ってたんですよ。
そうなんですよね。
Android だと、ノーティフィケーションヒストリーっていう、タブあるんですけど、もうすごいやる気のないタブで、なんか多分これデバッグ用につけたんじゃないかなっていうような、タブなんですよね。だからここをもっと有効利用できるんじゃないのかなと思ってはいるんですよ。
そうなんですよ。だからまあ、Android でそのノーティフィケーションをいろいろ改善してるっていうことは、そのノーティフィケーションのところが、もう、まあ、スパムとは言わないけれども、まあ、情報洪水的なものになってしまって、コントローラブルじゃない、マネージャブルじゃないっていう情報を改善しようとはしてるんだろうけども、なんかまだ足りない気がしているのと、機能としても。それとやっぱりさっきの話じゃないけど、それって人間がやることじゃないんじゃないっていうところがあるから、本当はそれこにもう少し、なんかスマートな機能が入ってくれるといいなって思いますね。
うん。まあ、それこそアシスタントがちゃんとこう、ノーティフィケーションのを読んで、空気を読んで、リマインドしてくれるとか、スヌーズしてくれるとかね。
そうなんですね。
わかんないですけど。まあ、それもどこまで信用していい、そのどこまで信頼、そのそこに頼っていいかっていう、
うん、
まあ、とこもあるけど。
そうなんですよね。
ええ
ー。いや、本当に、ノーティフィケーションはもう少し各社、改善の、余地があるし頑張ってほしいなと思いますね。うん、本当になんか、だんだんその、人間がノーティフィケーションに振り回されるっていう感じになっちゃうような気がするんですね。
うん。
うん。
及川さんって普段は iPhone でしたよね。
そうです。
うん。iPhone のノーティフィケーションもまあ結構、カオスというか、まあ設定いろいろできますけど、アプリ単位でしかまあできなかったりとかね、ありますからね。
そうなんですよ。まあ、めちゃくちゃカオスですね。いや、本当に。で、なんか今、こう、Mac では私、基本あんまりアプリを使わないようにして、Slack とかも全部ブラウザのタブで開いたりしていて、そこで見たりとか、あとは、その、Chrome だと、その、ウェブのノーティフィケーションのやつをいろいろ各社も使ってくれるようになってるじゃないですか。で、それも、こう、オンにしたりしてると、なんかあっちこっちでノーティフィケーションが発生して、ブラウザのノーティフィケーションってさらに、Chrome の場合、マルチプロフィール対応だから、なんかその、裏の方のやつがいきなり表に出てきたりだとか、で、それをタップすると、タップっていうかクリックすると、裏側に持ってった別のプロフィールの Chrome が表に出てきたりとか、なんか本当にカオスになってくるし、うん、あとはあれですよね、そのウェブのノーティフィケーションは、そのスマホのアプリに比べると、まだできて、利用されて日が浅いから、
うん、
一応、オプトインで、その通知を送りますかって聞いてくれるんだけど、初めて訪れたサイトで通知を送りますかって言われても、君らがどんな通知を送ってくるか分かんないよみたいなところで、そこで決断を迫られたって分かんないじゃないですか。
わかります。というか僕も今リベルド FM のサイトで同じことをやっていて、ダメだなと思ってるんですけど、ちょっとそれ用のその UI を作ったりとか、クッキーで覚えていて、その一回だけ出すとかいうふうにやる、その制御をするのがちょっとめんどくさいので、HTTPS でリベルド FM のサイトに行くといきなりもう通知送りますかって出るんですよ。
なるほど。
で、まあ僕のサイトに来てくれた人の場合は多分新しいエピソードが出るときとライブのときに出しますって一応下の方に書いてあるんですけど、まあ普通はわかんないですよね。その、なんでもないサイト、ショッピングサイトとかに行っていきなり通知送っていいですかって言われても、いやいや、わからないし、ダメですよってなりますよね。
そうなんですよね。だからさっきの話じゃないけど、そこってのは通知って、まあそこでおそらく無効にしたら、その人は、よほどのことがない限り、もう一回それを有効にしようと思わないじゃないですか。だからすごいそこもったいないんですよね。やっぱり通知の、こう、ユーザー体験の設計としては。
そうなんですよ。アローとブロックと、あと、バツでディスミスすると、次また聞かれるっていうことだから、もう何回も聞かれてうざいと思ったらブロックしちゃいますよね、普通は。
そうなんですよね。
で、ブロックしたらもう二度とその、プッシュを送る、ダイアログを出すことすらできないので。
そうなんですよ。
ユーザー体験としては全然良くない
わけですよね。そうなんですよね。なんかその、やっぱりこれとオプトイン、オプトアウトのところの議論とも重なるところがあるなと思っていて、なんかの機能を出したときに、これはもしかしたらユーザーにとって少しアノイングかもしれないなとかと思うと、じゃあオプトアウトしておこうとかっていうふうに考えがちじゃないですか。それとか機能としても、ちょっとこれは、やっとベータぐらいかもしれないんだけれども、積極的にフィードバックをもらいたいから全ユーザーに一応は、バイデフォルトでオンにして出そうと。でも気に入らなかったらオフにしてもらえるようにしようとかっていうふうにやったりしますよね。で特に後者の機能的にまだこうあんまりマチュアじゃないからっていう形で、でもフィードバック欲しいからっていうふうに出してしまうと、その後にそのクオリティが上がって十分自信を持って出せるようになった時にユーザーに再度それをオンにしてもらうってことがすごい難しくなっちゃうじゃないですか。だからここのそのオプトインオプトアウトとかって安易にオプトアウトしてもらえばいいよ、まあ、さっき今言ったその通知を進めて嫌なら無効にしてもらえばいいよっていうところと発想一緒だと思うんですけれど、これってすごい危険だし、かえってユーザーを少なくしちゃう可能性があるなっていうふうに思ってるんですよね。
やっぱり最初の体験っていうのが一番重要っていうのは、なんか最初さっきの何ですか？音声検索とかでもそうなんですけど、最初にあんま使えなかったとか、メッセージが来てうざいって思うと、その体験は結構刷り込まれちゃうんで、まだ荒削りだけど、そのうち良くなるからいいでしょって言って全員に出すと、最初の頃最悪だったからもう使わないっすっていう風になっちゃうと思うんですよね。
そうなんですよね。人間ってそのやっぱり一番最初のこう体験でものを語ることが多いじゃないですか。だから、まあ使ったけど使えなかったよっていうと、その後良くなったよって言われても、まあ使い気にならなかったりするとこありますもんね。
そうなんですよね。なんかそこはすごい慎重にやらないとっていう。ありますね。
いや、本当にそうですね。まあだからノーティフィケーションはもう少し。頑張ってほしいなって感じですね。
今回アジェンダに載せてないですけど、そのノーティフィケーションとかの絡みで、PWA。
ああ、はいはい、
プログレッシブウェブアプリですか
ね。はいはい。
そういうののセッションも結構あったのかな
と。あったんですけれど、そのセッションがこう、分化されたっていうか、別、イベントが、できましたよっていうところで話した、去年の10月から11月に、さっき言ったそのサンフランシスコのジャズホールかなんかであった、クロームデブサミットっていう方で結構深掘りはしていたんで、今回は一応セッションはあったけれども、なんかそれをこうすごい、たくさん用意したっていう感じじゃなくて、かなっていう感じですね。まあでもなんかすごい使われてきてますね。
一番、セッションというか、キーノートでも確か、ちょろっと紹介されてたのは、ツイッターの、
ああ、そうです。
m.twitter.com、ツイッターライトってやつですね。
そうですね。
あれは僕、実は、会社でツイッター見るとき、あれ使ってます。タブで、クロームで、普通に。
そうですね。なんかそのライトで、あれはだからやっぱり、主に、こう、何でしょう、インドとか、そういったところ向けっていう形になっていて、なんか、フェイスブックも出してますよね、そのアプリ
出してます。
あれはアプリなんでしたっけ、メッセンジャーライトみたいなやつは。
ライトはアプリですけど、でも、m.facebook.com も結構軽くなってる、最近は軽くなってますね。
ですね。なんか、まあ、ツイッターもそうですけれど、なんか、フェイスブックとかってもう、カオスですよね。
カオスだし、アプリを入れるとなんかコンタクト情報を勝手に上げられるんじゃないかとか、うん、バックグラウンドでデータをめちゃくちゃ使うんじゃないかっていう、そういう、なんていうんですかね、嫌悪感があるんで、あんまインストールしたくないっていうのはあると思うんですよ。
そうですね。なんか Facebook とあとメッセンジャーと別アプリじゃないですか。
ええ。
もうなんかいろいろ UI 変えるのはいいんだけれども、なんかその中の人は頭人多いんできっと戦略あると思うんですけど、何やりたいんだかよくわかんなかったりして、一番嫌なのが、その、こう普通に、何でしたっけ、こう下にこうスワイプすると、普通リフレッシュじゃないですか。
ああ。
ほぼスペルついてるんですよ。そうですよね。で、メッセンジャーのアプリって下やるとカメラが起動するんですよね。
最近そうなんですよね、多分2ヶ月ぐらい前からだと思うんですけど、セルフィーを撮って、あげましょうみたいな、なんか謎の。
そうなんですよ。
そんな機能はいらないよっていう。
何でしたっけ、マイデーだとか、なんかその、確か Facebook の方とメッセンジャーの方で同じ機能が入って名前が確か違ったと思うんですけれど。
そうそうそう。
要はスナップチャットを潰しのためにもうなんか、こう、見境なくコピーキャットになってるやつなんですけど。もうあれってなんか UX とか何考えてんだろうって感じで。で、最近なんかまた UI 変わってましたよね。ここ数日で変わってて。メッセンジャーから、Facebook の方のアプリですね。
うん。いや、もう、ついていけないというか、
うん、
変わりすぎて、しょっちゅう変わってるなっていう感じですね。
そうなんですよね。なんで、まあ、これもどうにかしてほしいなと。なんでこんな話してたの忘れて
た。いや、PWA の話
です、ね。あ、そうだそうだ。そうそう。で、あれですよね、Twitter Lite ですよね。
うん、
うん。これはなんかすごいいいなと思っていて、なんか一応アジェンダに書いてあるネキストビリオンユーザーのためにっていうところの話がいくつか出てきて、その Android Go だとかっていう話があるんですけれど、
ええ、
その中のやっぱりネキストビリオンユーザーのためにっていう時に、やっぱりアプリじゃなくてウェブでっていうような、そういった話が出てましたね。
うん。
なんかその最終日だったかなんかに、デザイナーの人二人がやったセッションがすごい良くて、で、要はその、インド、インドネシア、あと、どこだっけな、なんか4カ国ぐらい挙げて、そこに、マーケットとして参入するためには、どういうものが必要かっていうものを分析し、フレームワークを作りましたって話をしてるんですね。
うん。
その中で面白かったのが、例えば、その、まあ、インドとかの人たちに対して言うと、まあ、さっき宮川さんがお話しされたのと一緒なんですけど、一番最初の体験が大事であると。
うん。
で、要は、アプリをインストするのっていうところも、それもそれで大変だし、アプリを使うっていうことに対しても、まあ、他の国の日本とかアメリカとかに比べると、いろんな上での心理的障壁が高いんですね。そうすると、ウェブで一通りの体験ができなきゃダメだと。
ええ、
で、本当にそれが良くて、自分がしょっちゅう使うもんだったら、初めて、じゃあアプリも入れてみようかってことになるって話をしてたんですよね。
はい。
なので、まあ、ツイッターとかっていうところもそういうのあるかもしれないし、もう一つは、まあ、そもそも、重くてアプリ使えないっていうところがあるみたいで、
うん、
その話をしていたっていうのがあって、そこでだから、アプリはアプリであるけれども、モバイルへの回帰みたいなところっていうのが、そういったネクストビリオンを考えるときには出てきてるって話が出て、すごい説得力がある感じでしたね。
そうなんですよね。そこの対象の国なのかどうかわかんないんですけど、前、クックパッドにいたときに、バングラデッシュかなんかのレシピサイトを買収したんですね。で、確かバングラデッシュは、オペラミニのユーザー率が異常に高いと、
うん。
で、みんなオペラミニを使うので、オペラミニのスタートページにある、ブックマークにサイトが登録されていることがものすごく重要っていう話をしていて、多分、まあ、ちょっと前のその、公式サイトみたいな感じですよね。昔ドコモとか au とかの公式サイトってやつがあって、
うんうん、
立ち上げた時に一覧に出てくることがすごく重要みたいな、
うん、
あったと思うんですけど、やっぱそれもやっぱウェブで一通りのことができて、かつすごくデータが軽くて、ピキピキ動くことが重要っていうのが、そういう新しいマーケットだと、大事なんだなと思いましたね。
そうですね。なんで、私もその Chrome チームにいたときに、そういった、地域に対して、Chrome のシェアもあるんだけれども、まあ、オペラミニも含め、そういった、いわゆるプロキシウェブみたいなやつ、ウェブプロキシサーバー、いわゆるウェブのプロキシと違うんですけれども、オペラミニと一緒で、サーバーサイドでレンダリングして、で、それを、圧縮したやつを、いわゆる、こう、軽量化されたブラウザーの方に落としてくるっていうやつが非常にこうよく使われてるんですよね、そういった国では。うん、 だからやっぱりこっち以上に回線の不安定さだとか、あとやっぱりそういったマーケットのリサーチデータみたいなのもそのセッションでは紹介してたんですけれども、Wi-Fi っていうものがあんまりなかったり、あとはそういったその LTE 云々っていうところも非常に高価だったりっていうところで、そのデータ転送っていうものを非常に気にするって話をしていて。
うん。あの、Chrome についてるデータセーバーってやつですよね。そうですね。プロキシのやつは。
で、それをなんかその、今回、その、Chrome 以外のところでも使うようにしてるって話が確かあったと思うんですけれど、やっぱり圧縮とか、あとその、Google の、いわゆるなんか CDN 的なところの、あの、世界中のところに、まあ自分のに近いエッジサーバーのところに、そういったコンテンツがもう置かれてるっていうのがすごい、トータルのパフォーマンス向上には役立つんですよね。
うん。あのデータセーバーはでも、HTTPS のサイト、トラフィックには、無効になるので。
そうですね。
あの、まあ、別にそれがいいというか、あの、HTTPS に対してはパケットを見ないべきだと思うので、正しいと思いますけど、ね、世界の流れとしては、always on HTTPS に流れてきてるので、
そうです
ね。なんかそこに、まあ、まあ、逆行するわけではないけど、ちょっと反対立する、その、メリットがありますよね。
そうですね。これ多分 Google 的にもジレンマでしょうね。だから HTTPS は進めなきゃいけないけど、HTTPS にした瞬間に、Google がそのコンテンツをいろいろ、あの、コントロールって言い方よくないけれども、その最適に配置するっていうことができなくなってくるっていうところがありますよね。
そう。
そこはジレンマですね。
まあそこで、あの、僕のポジショントークとしては、そこで CDN でそれをやろう。あの、ことができるんで、僕のポジション的にはいいんですけど。
そうですね。
まあ、端末側ではやることが、うん、そうですね。あの、ミドルマンではやることがちょっと難しくなってくる。
そうですね。まあでもそれって、その、うん、本当にその通りなんだけれども、そのコンテンツプロバイダーっていうか、コンテンツをホールドしてる人たちがみんながみんな、そういった CDN をきちっと使ってとかってことができないっていうところが現状で、うん、そうするとユーザー側からとか、あとはそのミドルに入っている側から何か改善できないかっていうのが、Googleなアプローチだったんですよね。
うん、そうですね。
まあ、だからそうですよ。あのファストリーと赤前がもっと頑張ればいいんですよ。
頑張ります。
はい。あとでもね、そのミリオンネクストビリオンユーザーのところですごいいろいろあの得られた知見はあって、あのスクリーンのサイズが小さいって話があったんですね。で、それはまあやっぱり端末が安いからスクリーンサイズ小さいっていうのは当たり前にあるんですけれど。もう一つは割れてるって話があるんですよ。ほう。スクリーンが落として割れちゃってる人がいますと。まあそれは日本でも一緒だよねと思ったら、彼らは基本やっぱり端末は高価だから買い替えない率が他の国よりも高いって話をしてるんですね。
うん。
で、あともう一つは、たとえ買い替えてもその端末は家族の誰かに渡るから、しばらくは使い続けられるって言われてるんですよ。
うん。
で、そう考えると、割れてしまったスクリーン上で UI はどうあるべきかみたいな話があって、なので、うん、ボタンは大きくしろとか、文字は大きくしろみたいなのが普通に出てくるんですね。
うん。
なので、あ、確かにそうだと思って。で、すごい面白かったのが、まあ、そういうふうに、その、新興国っていうか、インドだとかっていうところに向けての、こう、Android Go に入っているような、その、YouTube Go だとか、いろんな最適化されたアプリってあるんですけれど、そこで得られたものっていうのは、その国だけじゃなくて、結局、日本とかアメリカとかヨーロッパとかっていうところのユーザーでも実は必要とされるっていうようなことに気づいて、そこにマージバックというか、してるようなことも考えてるって話があって、これは面白いなと思ったんですよね。
小さい画面で使いやすい UI が別に大きい画面だと使えないってことはないですからね。
その通りなんですよね。
うん。
それとか、まあでも本当に面白かったですね。向こうはやっぱりそのオフライン的なところがよく、オフラインエクスペリエンスを良くしなきゃいけないっていうのがあって、だから YouTube こう見ていても、YouTube のその動画をシェアするっていうところは別にオンラインで共有するっていう形じゃなくて、オフラインでこれを共有してあげる。まあそのピアトゥピアみたいなやつでやったりだとかっていうアイデアも出てきたりだとか、もう一個言ってたのは、やっぱり検索を使うけれども、その、やはりオンラインになるってことがすごい少なかったりするところがあるんで、ソーシャルのバディがその人たちにとっての検索に近いような存在であるっていうようなことを言っていて、だからそのシェアリングエクスペリエンスが非常に大事だって話をしてるんですよね。なのでそこら辺とかも確かにって思うし、他の国でもそういうようなものは出てきてはいるなと思うんですよね。
うん。確かその YouTube、Android Go の対象となるマーケットに確か日本が入っていたような気がしましたね。
そうか。
うん。で、US は入ってないんですけど、 日本と US だったら US の方がネットワーク使えない場所多いけどなって思ったんですよ。
そうですよね。やっぱり、米国に、その、行くたびにネット遅いなっていうふうに思うんですよね。
そう。
本当に。
普通にだから YouTube オフラインで保存したりとか、P2P で友達にシェアしたりとか、普通に欲しい機能なんで。
うん。
別にアメリカでも使いたいけどなと思いましたね。
あれなんか YouTube ってなんかアメリカだといろんな YouTube レッドでしたっけ？
はい、あります。
あれってなんかダウンロードできるんでしたっけ？
うん、できますね。レッドに入っていればできるし、この間フライト乗った時に YouTube のやつをバンバンこう iPad に落としておいて、見れたんで、すごく使えると便利は便利ですね。
うん。
うん、
ですね、確かに。だから日本だとなんか、まあもちろんダウンロードしたいけれども、まあ、データプランとかで、まあ、こうリーズナブルな容量のものだったら、その、ある程度のフラットレートのところでも、もうオンラインで見ちゃって全然構わないですからね。
うん。
こっちの方が確かにネット環境はいいですね。
そうなんですよ。日本だと、僕例えば IIJMIO の SIM を家族と共有してるんですけど、だいたい4000、3000ぐらいで 10GB みたいな感じだと思うんですよね。うん、で、US だと、なんか極端で、その僕が入ってる T モバイルだと100ドルでもう無制限、2回線無制限みたいなのか、
うん、
あとはベースはすごく安いんだけど、データ容量は1ギガとかしかなくて、超えるとスロットルされたりとか、1ギガごとにさらに10ドル課金されるとか、
うん、
で結構いい具合のバランスがなくて、僕毎月その 2ギガとか3ギガとか使うんですけど、
ええ
なんか、いい感じの、日本だったらこれ多分3000円ぐらいでいいんじゃないかなって思ってるのが、US だと大体もう6000円、7000円ぐらいになっちゃうんですよね。
それは何なんですかね。平均的なユーザーの使用パターンっていうのが、宮川さんの希望してるやつと違うってことですかね。
多分、極端なんですよ。ほとんど使わないで Wi-Fi でしか使わない人と、あとめちゃくちゃ使う人。テザリングとかいっぱいして。で、大手のキャリアはそこまで複雑、いっぱいプランを用意するんじゃなくて、もうワンサイズフィッツオールで、これでみんな使ってくださいっていうのしかやらないんですよね。
うん、
で、MVNO の人たちは意外とこう凝ったサービス、アラカルトで使えるのを出してるんですけど、まあ、それも割と複雑なんで、使えば使うほどどんどん料金が上がりますみたいなのが多いから、
なるほど。
あんま気楽に使えなくて、ちょっと嫌なんですよ。
なるほど。
うん、
確かにね。まあそういう意味で言うと日本は元々が安いし安定してるし、そもそもなって僕あれなんですよ。米国行った時に、グローバルのローミングで、au のやつで使ってて、で、AT&T か T モバイルに大体ローミングされるんですけれど、はい、入んなかった地域結構あるんですよね。
ありますね。僕 T モバイルで使ってますけど、オフィスだと入らないですよ。
あ、やっぱそうなんですよね。
回線が。まあ LT、Wi-Fi でコーリングとかもできるから、まあ、不便はしてないですけども。うん。
いや、そうなんですよ。
建物の中入んないな、みたいなのありますね。
いや、びっくりで、さっきここ入ってたのに、ちょっと移動したらもう入ってないぞ、みたいな。
うん。
なんかローミングがおかしくなったのかと思ったけど、でもそうじゃないみたいで。
そうなんですよ。
ですね。
でも最近日本のやつ見たら、LINE モバイルっていうのが結構人気らしく。
ええ。
でも、ソーシャルネットワーク、例えばツイッターと LINE と Facebook はデータカウントしないみたいなやつですよね。
そうです。
うん。いや、すごくいいなと思うんですけど、ちょっと危険かなと思うのは、まあ、ネットニュートラリティ的な観点からすると、特定のサービスだけは無制限に使えるっていうのはいかがなのかなっていうのは思ったりしますけど。
そうですよね。だからなんか、うん、私がソーシャルサービス立ち上げて入れてくれよって入れてくれるんだろうかみたいなとか、普通にありますよね。
そう
そ
う
そ
う。うん。まあ、T モバイルも同じことやっていて、音楽のストリーム、Spotify とか Pandora とか Google Music はカウントしないってやってるんですけど、すべてのミュージックサービスが対応してるわけじゃないんで、
うん、
なんか T モバイルにアプローブされたサービスだけ、無制限に使えるっていう、そのフェイバラブルなところとかがあったりして、
うんうん
うん、まあ、議論の的ではありますよね。
そうですよね。確かに。なるほど。
その PWA の話、ちょっと戻るわけじゃないんですけど、
はい。
Android のインスタントアプリってあるじゃないですか。
はい。
まあ去年の IO で発表されて、多分今年から全デベロッパーに開放される的な。
そうですね。
ことだと思うんですけど、なんかでも、まあそこもちょっとコンフリクティングというか、 どうなんですかね。まあ、必ずしも 100% 違うものではない、対立するものじゃないですけど、一方ではモバイルのライトなものを使いましょうっていう派と、
うん、
あと検索結果からすぐアプリが起動できたらインストールしなくてよくて便利じゃんっていう、なんか、
うんうん、
一見するとちょっと対立するようなものかなと思ってるんですけど。
そうですね。ちょっと今はどうなってるかわかんないけど、Google ってもともとはでもそういったところを、まあ、対外的な建前的なところもあるんだけれども、こう、それを開発者とかユーザーに選んでもらいましょうっていう、あるものを解決するときに、ちょっと別の二つの、まあ、外から見ると対立するようなものを出して、でも最後はユーザーが選んでもらいましょうっていう形。初めから一つの、こう、ソリューションで全てを解決できるかわからないっていうようなアプローチをすることは多くて、なんか例えばその、なんでしょう、アンドロイドベースでタブレットだとか、まあ PC 的なものが出てくるのと、Chromebook が出てくるのっていうところで、これカニバリゼーションじゃないですかって言われたらその通りなんだけれども、片方の方っていうのは、いや、ここはウェブを最、ウェブに最適化されたデバイスで出しますっていうことで、もう一つはそういったモバイルデバイスとしてっていうところで、それぞれ用途が違う可能性があり、まあその、重なるコンフリクトする部分があったとしても、そこはユーザーとか開発者に選んでもらいましょうっていうことをずっとメッセージとして出し続けてたんですよね。だからそれと同じようなところはあるのかなっていうふうには思いますね。
まあ、プラットフォームとしての側面が強いので、あまりこう意見を持つよりは、プラットフォームはいろんなオプションを提供して開発者が使いたい方を使うっていう方が、まあ、ヘルシーなのかもしれないですけどね。
そうですね。一応そういうふうには言っていて。うん、まあ、ただあれですね。やっぱりモバイルアプリを作っちゃった人たちっていうのが、まあでも、もうここしばらく言われてるみたいに作ったけれども、認知されなくて、インストされなくて、インストされてもあまり使われなくてっていうところの問題がありっていうところの解決策として、アンドロイドインスタントっていうのがあると思うんですね。で、これはもうやっぱり基本モバイルの開発をやっちゃってる人たちへのソリューションだと思っていて、この人たちに PWA 作ってくださいって言われても、ちょっといきなり無理すぎるじゃないですか。で、逆にウェブにやってた人たちにもっとモバイル的なアプローチが必要だから、じゃあモバイルアプリ作りませんかと。まあでもこっちはこっちで、こっちの方が実は手段はあるかもしれないですね。普通に、ウェブのテクノロジーでモバイルアプリって作れるっていうのもだいぶ前から一応用意はされていて、本当にそれで最適なその体験ができるかどうかっていうのは別にして、単に開始できるかどうかっていうので言うと、それこそウェブテクノロジーのモバイルアプリ作っちゃえばいい話ですから、あったりするかもしれないんですが、まあただそれであまりうまくいかなかったり、したところをもっと普通にウェブの標準機能でできるようにしましたよっていう風にしてったのが PWA だと思うんで、やっぱり軸足としてはその開発者がどっちであったかっていうところで選択してもらえるようにはなってるのかなと思いますね。
まあ PWA っていうほど大げさなもんじゃないですけど、この間日本行った時にアメッシュってありますよね。
はい、
東京の雨のレーダーが見てるやつ。で、アップストアに行くとなんかいろんなアプリあるんですけど、なんかどれもなんかちょっといまいちだったんですよ。だから Chrome でそのアメッシュのサイトを表示して、ホームに追加ってやったら、ファビコンもちゃんと出てアイコンになるし、立ち上げるとスプラッシュスクリーンが出てきて、ちゃんとこう、うまいこと表示されるし、なんかこれでいいじゃんみたいな。思って、もしこれがちゃんとその通知とかを実装してくれたら、もうこれで良くないかなっていうのは思いましたね。
ああ、でもそれはあると思うんですよね。
うん。
うん。結構その、アドトゥーホームスクリーンっていうやつだけでも便利になるし、で、それこそさっきの、ノーティフィケーションドッツみたいなやつで、通知がそこで全部見れたりしたら、すごい便利ですよね。
そうそうそう。そうなんですよね。いや、まあ、アドトゥーホームスクリーンはすごく、時間をかけて、ちゃんと使えるものになったなっていう印象があって、
うん、
アンドロイドの話なんですけど、昔の iOS からもうホームに追加ってありましたけど、アンドロイドはそれがずっとなかったんですよね。
うん、
でやっと最近ちゃんと追加できるようになったという、
そうですね。感じで、なんかやっぱりアンドロイドクロームで立ち上げた時のタブの位置付けもすごい悩んでましたからね。
多分まだ解決されてない気はするんですけど。
確かに。
例えばホームスクリーンから PWA 立ち上げた時に戻るボタンを押したらどこに戻るべきかとかは、多分実装次第ですね。
そうですね。
うん。
そうなんですよ。だから、ブラウザーの概念をどこまで残すべきかなんですよね。
うん。 でもブラウザーなのでブラウザーの機能は残しておいてほしいわけですよね。
そうなんですよ。
その共有とか URL コピーしたりとかは欲しいんで。
そうなんですよね。うん、あれ最近ちょっと Android あまりヘビーに使ってないんで、日常使いはその iOS になっちゃってるんですけれど、
ええ、
その in-app ブラウザーってアプリの中からこうブラウジングできるじゃないですか、ええ。あれがだいぶ前から統合はされていったと思うんですよね、普通の Chrome と。
はい。
でもそこも結構悩ましいかなと思っていて、で、in-app ブラウザーで立ち上げたところっていうのは、アプリからすると、あまりブラウザされたくないところがあるんですよね。あと、ユーザーからしても、なんか、立ち上げた時に、ここでやってるやつが全部今度、本体の Chrome の方の、いろんなその自分向けにパーソナライズされてるところに使われてることとかって、期待しなかったり、理解してなかったりすることもあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうなんですよね。
難しいですよね。
だいぶインアップを強制するアプリは減ってきてると思いますし、
うん、
あと Facebook とかも設定画面に行くとインアップを使うか外部のブラウザで開くかっていう設定があるので、
うんうん、
ほとんどなくなってきてはいますね。
なるほど。
あと Chrome タブっていうまあ、ちょっと妥協の産物みたいなものがあるんですけど、タブで開くんだけど、Chrome には移動しないっていう、
うん、
なんて言ったらいいのかな、インアップで動くんだけど Chrome のインスタンスが動いていて、
うんうんうん、
で Chrome のフル機能はそこで、まあ、フルではないんですけどほとんどの機能はそこで使えると。
なるほど。
で左上に閉じるボタンがあって前のアプリに戻れるみたいな、
うん、
でちょっと裏技っていうかニッチなアプリなんですけど Chroma っていう Android アプリがあって、そのシステムのブラウザーをそのタブ何でもタブにしちゃうっていうアプリがあるんですね、Android の。
お
ー。で、僕はそれを使っていて、割と便利。なんか、みんなにお勧めできるかっていうと難しいんですけど、なんか Chrome に移動してほしくないけど、インアップもムカつくっていう人には、いいかなって思います。
確かにね。そうなんです、うん。インアップの何が嫌だったかって、クッキーを全然覚えてないっていうか、なので、ログインしなきゃいけない時に一個一個打たなきゃいけないのが、辛いですよね。
そうなんですよ。一応 Chrome タブはそこを解決してくれるので、
うん、
いいですね。
確かに。はい、なるほど。
ええ。
わかりました。
さっきの Google がいろんなものをコンフリクティングとかカニバってるものを出す問題ですけど、
ええ、
このアジェンダにも最後に書いてあるなかったことにされたような去年出てたものの中の。スペーシーズとアロとデュオ、
そうですね。
ですよね。
スペーシーズはもうなんかのギャグかと思うぐらいひどかったんですけれど、いやっていうかなんかひどさっていうのはなんかその中途半端さはあるんだけれど、その後も何にもやんなかったっていう感じがするんですよね。Google I/O のためだけに出した感じで、まあそれも予想されてたけど、その割にはその後しばらく残しといて、でも結局そんな進化させずに閉じちゃったっていうところが、
うん、
なんか何をやりたかったんだろう Google 君っていう感じで。
確か及川さんちょっと押してた気がするんですけどね、去年。
しました。てか押したっていうよりも、その Google I/O の1週間ぐらい前か10日ぐらい前にアナウンスされた時に一体何かわからなかったんだけれども、I/O の会場に行ってみたら、あ、こういう使い方があるんだっていうところを納得して、これは面白いかもって話をしたんですよね。だからその、なかったことにされたやつのもう一個がそのフィジカルウェブってやつなんですけれど、
はい、
去年だからフィジカルウェブはセッションまでやって、最後にそのエディストンっていうビーコンデバイスを配ってくれてっていうのがあったりしてっていうのがあって、これはなんか面白いと思ったんですよね。だからちょっと去年の話をリキャップすると、あっちこっちにフィジカルウェブからビーコンが出ていますと。で、あるセッションに出た時にそのセッション用のビーコンが出て、それを、Android とか Chrome からこうタップすると、スペーシーズに飛んでいきますと。で、スペーシーズっていうのが、うん、まあ、いわゆる、興味だとか、あと、その場にいたっていうような人たちだけに、ちょっとスモールなクローズドな感じのソーシャル空間で、そこで、そのセッションに関しての感想を言ったりだとか、今彼が話してたスライドの細かい情報はここにあるよってみんなで共有し合ったりするってことができるっていうものだったと。 で、これはこれで、その、ビーコンが届く範囲のところの人を、こう、ギャザー集めて、そこで、その、共有空間を作るっていうところでは、面白いアプローチで、あ、Google はこういうことやりたかったのかなって、自分なりに、こう、納得したのが、終わった瞬間に彼ら何もやらずに、で、もう、今年に入ったからかな、スペーシーズは閉じちゃうし、フィジカルウェブに関しては、なんか、なんだろうっていう、なんかもうなかったことにされてるかのような扱いで。それはちょっとすごいなと。
多分、なんか OS とかプラットフォームを作るのは得意なんでしょうけど、こういうサービス、半分サービスみたいなものを出して地道にイテレートしていくのは多分やらないんだろうなっていう。
やらないのと、なんか IoT 系のところはちょっともうウェブじゃなく、やっぱりもう Android Things だとか、ああいうので普通に組み込みいろいろ作ってもらってっていうふうになって、ってんのかな、ちょっとわかんないですけどね。
うん
うん、いやでも結構面白かったと思うんですけどね。
でも去年アイデアはね、
去年だからそのリビルドで褒めたら、まあ Google の元同僚というか部下が拓也さん褒めてたけれど、なんか僕たちの中でもドヨンっていう感じだったんだけど、どこがいいんですかみたいに言われて、そうかと思ったんですけど。
うん、アローとデュオもね。アローがメッセンジャーで、デュオが、フェイスタイムみたいなビデオチャットアプリ。
これちょっとなんか、米国に住んでる宮川さんにぜひ聞きたいんですけれど、
はい、
まず一つ、周りで使ってる人いますかっていう話。
僕、ピクセル使ってるので、最初からプリインストールされてるんですね。アローとデュオ、一回も使ったことないです。
ですよね。
いやー、てか、やっぱ難しいのは相手がアカウント持ってなきゃいけない。アカウントというか、インストールしなきゃいけない。
うん、
で、使えるアプリ、これ iOS 版あるんでしたっけ？
あります。
ありますかね。うん、はい。でも Android とかにもプリインストールされてるわけではないんですね。Pixel とかにしかプリインストールされてないんで、
うんうん。
いや、そもそも持ってますかって聞かなきゃいけないし、使う理由がほとんどないっていう、ちょっと辛いとこですよね。
もう一つわかんないのは、これ、Google アカウントに紐付けてなくて、電話番号じゃないですか。
ええ。
電話番号って、なんか、私とかがすると、まあなんか、もはや人の電話番号なんか覚えてる必要もなくて、
うん、
ボイスチャットするとき、まあ、電話かけるときにも、Facebook のメッセンジャーでそのまま、ボイスチャットしちゃう方が多かったりするんですよね。
ええ。
なんでこれ電話番号に紐付けてるのかなって。っていうのがよくわからないんですけれど。
わかんないですね。多分認証に使いたいというのと、なんか、WhatsApp とか、その、LINE とかって基本電話番号だったですよね。その認証方法が、
ね。
だからそこの使ってるユーザーからすると、電話番号で認証する、で、SMS で、コードにサインする方がいいっていう思いはあったんでしょうかね。多分
なんかそこも分かんなくて、人々というのは一旦もらった携帯電話番号っていうのをすごい大事にしていくもんなんですよね。
うん、
なんかその MNP でしたっけ、番号変え、キャリア変えても番号一緒のやつあるじゃないですか。
はい、
私ああいうのを使いたいっていう神経がよく分からなくてもうずっと au 使ってるんですけれど、結構途中で au 一旦嫌になってやめちゃって、でまた入った時とかっていうのも違う番号になるけど全然構わなくて、
うん、
ここ10年ぐらいずっと使ってるうちにもう5回ぐらい携帯の番号変わってるんですね。
うん、
でも別にまあ僕の周りの人はみんな困ってるらしいんですけど、僕は全然困ってなくて、なんでそんなに五所大事に携帯電話番号なんか持ち続けてるのかなと思うところがあるんだけど、
うん、
人々はやっぱり大事にするもんなんですかね。
その昔からの友達とかがね、すっごい前から使ってる携帯番号でかけてきたりとか、それしか連絡手段がなかったりするので、まあ持ってたら持ってたで便利っていうかあると思いますし。あと、例えば、病院とか、なんでしょうね、その、企業とかに提供してる番号が違う、変わると、メッセージが受け取れなかったりとか、あるので、まあ、それが別に受け取らなくていいよっていう意見ももちろんあるんですけど、まあ、変わらなければ変わらない方がいいなっていう意見は分からなくもないですね。
そうか。
ただ、僕はでも、US では、携帯は Google Voice に移して、で、その、携帯に入っている番号は僕今わかんない。自分でもわかんないぐらいだし、誰にも教えてないので、
うん、
いつ変えても何も影響がないですね。
そうですよね。
うん、
いや私もそんな感じで。で、アメリカって、なんかその勝手な案に誤解してる可能性もあるんですけれど、結構その携帯番号、電話番号の再利用の理由図っていうか、その誰か契約終わって誰かに振り直すっていうところの、タイミングが短い気がしていて。
いや、短いですね。
は
い、
ですよね。全然知らない人から SMS とかって来たりしますよね。
します。
お前誰だみたいな感じ。
そうそう。
そういうものになんかこういった認証的なものを紐づけてるっていうの怖くないのかなとかって思うんですよね。
思いますね。あと SMS のプロトコルって結構、まあ脆弱だったりするみたいなので、
うん、
あの SMS、電話番号入れてそこに SMS 送ってっていうだけで認証するのは逆に危険というか、ユーザーパスワードの方がよっぽど安全というかね、それに2ファクターつけるのが一番安全と思いますけど。
そうですよね。
うん、
いや、なんかそこがどうも理解できなくて、そこだけ、まずなんでこれ、まあ、っていうかその、携帯電話番号、電話番号に紐付けしてもいいんだけど、Google アカウントと紐付けられないっていう方が、うん、なんかちょっとわからないところがあったんですよね。
いや、わかりますね、
。
いや、だからそこは本当によくわかんなくて。
うん。
まあ、どうなんですかね。携帯番号、一応アイディアとしては、Android に例えば入れる、iOS に入れたら、電話帳、コンタクトリストにアクセスできて、で、その番号をサーバーサイドに送れば、友達リストをそのまま持っていけるよね、と。
うん、
まあ、いわゆるソーシャルグラフを、ポータブルにするために、ローカルのアドレス帳を使うっていうことなんですけど。
そうですね。
まあ、それがやりたかった。たのかもしれないけども、
そうですね、うん。まあなんかその携帯電話番号のとこだけで私はなんかクエスチョンになっちゃったんだけど、それがなかったとしてもなんか何したかったんだろうっていうのと、今どうしていくんだろうっていうのがありますね。
いや、これフェードアウトする可能性はまあもちろんなくもないと思うんですけど、
いや、うん、でもコンシューマー向けのハングアウトがどっちかというと今フェードアウトし始めてて、そうそうそう、で Google の戦略的には、コンシューマーはアロとデュオを使えっていうふうに、去年の秋かなんかにやったそのクラウドネクストっていう、その GCP の方のカンファレンスの時に、あれ GCP だけじゃないんですね。いわゆる G スイートの話も入ってるんで、その G スイートのエンタープライズに対してはハングアウトは確かなんか2つに分かれましたよね。それでこう強化してきますって形をドーンと出して、コンシューマー版はみたいなところの、そういったこう4マスのマトリックス表があったんですけれども、そこにはアロとデュオっていう、こう目をこすって、本当かこれって思わせるような表が書かれていたわけですよ。
いや
ー、なんでねえ、どうにか
そう、ハングアウトは多分エンタープライズ向けにしたいんですよね、多分
みたいですね。
スラックとかみたいな感じで、
そうですね、
ズームとか、
ね、え、うん、そうなんで、それは非常にいいことだとは思うんですけれど、コンシューマーとしてのハングアウトを、もう、なんか、まあ確かに利用は少なかったかもしれないんだけれど、私はスカイプよりも結構ハングアウトを使う方が多かったりしてるし、結構やっぱり Google とか、その Google テクノロジーをずっと使ってる友人が多いんで、彼らとのチャットもハングアウトであることも多かったりするんですよね。で、普通にチャットしてる分には全然困んなかったり、まあ、むしろ使いやすい面もいくつかあったりして好きだったんで、その光景があるとどうかって全然光景になってないぞみたいなところはあるわけですよね。
少なくとも Google アカウントでログインできて友達リストを引っ張ってこれるようにならないと、まあ、そもそも移行することすらできないですよね。
そうですね。
うん、まあ、できるようになるかもしれないですけど。
ですね。まあ、ぜひそうやってほしいなとは思うんですけれど。まあ、ここら辺がだからなかったことにされていたっていう感じがしますね。
いや、なんか Google がやらかしそうな罠としては、多分、アロとディオ誰にも使われないんで、Gmail に統合しますっていうのが一番やばいパターンで。
なるほど。でも Gmail もよくわかんなくて、インボックスがあるじゃないですか。
ええ。あ、インボックスアプリですね。
そうです、そうです。まあ、ウェブでもインボックスってできるんですけれど、で、なんかその Gmail の後継のその UI というかクライアント的なものと期待しているわけですよね。
うん。
だけれども Gmail のすべての機能がインボックスにあるわけじゃないんですよね。
そうですね。
スターとかないですよね、確か。インボックスって。
スターは、ない。ピンがありますね。
そうなんですよ。
スターはないです。はい。
で、ピンで、とか、あとは、その、引用、ここも確かね、取れなくて、部分引用みたいなのしたいときってあったりするんで、あ、じゃないや。いわゆる HTML で言うとブロックコードみたいな感じの装飾をしたいことがあって、 それができなかったりするんですよね。
あと転送するときのフォーマットが微妙に違うんですよ。
うん。
うん、とかいろいろありますね。僕は両方使ってます。個人アカウントはインボックス使ってて、会社のアカウントは Gmail を使ったりとかしてますね。
僕はだから、決心してインボックスに全部移管しようと思って、インボックスだけでしばらく見てたんですけれど、今言ったその機能が違うってことに気づいて、これは無理だと思って、必要に迫られて両方使うことになってますね、今は。
そうそうそう。結局両方使うんかいっていうね。二つアプリが、使うアプリが増えただけっていう。
そうなんですよね。なんで、ちょっとなんかここも、結局ね、そのオートリプライみたいなやつも今後どんどん入ってきてっていうことになるんだけど、両方に入れていくのかなとか、まあ今、宮川さんが推測したみたいに、もしかしたら、そういったアロとデュオ的なものが Gmail に結局また入るってなっても、それが Gmail なのかインボックスなのかっていうところとかも、すごい気になったりしますよね。
うん、僕はもう、Gmail に何かを入れようとして、炎上するっていうの、Google 何回もやってるんで、
うん、
例えば、バズとか、昔 Google バズっていう、Google プラスの前にあったソーシャルメディアみたいなやつがあったと思うんですけど、あれも Gmail に入れて炎上したりとか、うん、
確かに。
あと、去年のエプリルフールに、何でしたっけね、なんか、Gmail に変な機能をつけて、炎上したりとかありますよね。
確かに。
まあちゃんと学んでほしいなと思いますけど。
確かにね。なんかチャット系はね、結局ぐるぐると回って、未だにこう正解見つけられてないの、もったいないなと思いますね。テクノロジーっていうか機能的にはそんなに悪くないと思うんですよね。ハングアウトとかもいいと思うんですけどね。なんでハングアウト流行らないんだろう。
そうなんですよ。謎なんですよね。
そう思いますね。
うん。ハングアウトって、Google プラスと同時期に出てきたんでしたっけ？
はじめ Google プラスハングアウトだったんですね。
そうですよね。
ええー。
で、それで Google プラスから一応まあ独立してというか、グラジュエートして、スタンダローンのアプリになったという。
そうなんですよね。なんかその Google プラスが、こういろんなとこに及ぼした影響っていうのがあって、で、そのハングアウトとか、その卒業するのはいいんだけれども、今は完全に切れたかどうかわかんないけど、微妙になんか Google プラスの方からじゃないとダメだったら URL 見ると、未だにプラスなんとかって残ってたりとかっていうのが多分あるんじゃないかなと思うんですよね。
Google フォトとかもそうですよね。
そうですね。
Google フォトってピカサと、Google プラスのフォト機能をなんか曲がったりしたみたいな。
そうです、そうです。
なんかそんなイメージを僕持ってるんですけど。
そうですね。で、まあ、そうですね。でも Google フォトはなんかうまく卒業できた方じゃないかなと思いますね。
うん、うん。Google フォトはでも未だになんかピカサ由来のなんか制限とかたまに見たりしますね。
そうですね。あとはなんかピカサの方が使いやすかったようなところ、うん。確かなんかピカサあれですよね。今度正式にも完全に使えなくなるかなんかなんでしたっけ、
うん、ですね。はい。
なんかピカサのクライアントアプリっていうのをずっと使ってるような友人がいて、結構嘆いてましたね。
あとなんか、Google Photos って公式の API がなくて、で、ピカサの API 経由すると一応できるんですよね。アプロードとか。
確かに。
で、それもなんかね、動いたり動かなかったりするらしくて。
そうか、まだ動いたんです。なんかあそこら辺のやつって昔その Google Data API って言われてるやつに、それぞれの製品のプロパティごとにこうぶら下がってたやつで、多分ピカサとかもそれだったんじゃないかなと思うんですよね。
うん。いや、結構ね、新しい最近の Google サービスって API が公開されてないのが多くて、
うん、
結構 Google らしくないと思うんですよ。例えば Google、Keep?、
うんうん、
エヴァノートみたいなというかそのノートアプリ。あれも API ないんですよね。
うん。
うん。だからちょっと、うん、あれって思ったりしますけど。
そうなんですよね。なんか、こう、Google App Script とかってすごい気軽に手軽に書けるんでやるんですけれど、例えばその、ま、Google Groups っていうのもまだ残っていて、その Groups のそのなんか、アドレスのところとか、管理のところ全部やりたかったりするじゃないですか。
ええ、
それも確かね、できないか、G Suite ユーザーの API しか用意されてないか、なんかやりにくいんですよ。で、かといって、そのグループスのウェブの管理コンソールみたいなところが使いやすいかってそんなことなかったりするっていうのがあって、うん、なんか自分たちでこう出してないところ API で保管するっていうのは、まあ他もやってるし、Google も昔からお手の物だったと思うんだけど、今言われたみたいに、なんかそこ API も提供してくれてないからどうしようみたいなやつがちょっと増えちゃってるのありますね。
そうなんですよね。ちょっとそこが残念というかね。
うん、確かに。はい、 確かにね、それはありますね。
はい。
あとは、で今回その Google フォトのやつもアナウンスあったんですよ。
うんうん。
フォトブックっていうやつを出しましたと。
はい。
まあそれよりも先に、あれですね、シェアリングのやつでサジェストしてくれるようなやつですね。
はい。
こうなんか自分がいつもこうシェアしてる人はこの人だから、この写真もこの人にシェアしたらいいんじゃないみたいなやつをサジェストしてくれるってやつで。
はい。
なんか、こう微妙に、日本だけじゃなくて米国の方でもこの機能ってどうなんだろうみたいなこと言われちゃってたやつですけど、私は結構いいんじゃないかなと思うんですけどね。サジェストされても
や
らなきゃ
いい
だけです。
やりたいことは、そう、やりたいことはわかるというか、
うんうん、
ちゃんと動けばすごく便利だなと思うんですけど、なんか最初にちょっと抵抗があるというか、うん、認識させて僕の写真が誰に撮られてるかをわかるようにしてしまうのはどうなんだろうな、みたいなのはありますね。
うんうん、そうですね。まあでも考え方としてはあれですよね。Facebook でアップロードしたらタグ、この人タグしませんかだとか言ってきてくれないと同じようなものなんで、まあ同じって言えば同じかなっていうふうには思いますね。
うん。全くその通りだと思いますね。Facebook とか一緒に場所にいたかどうかとか、このイベントに参加してるかとか、そういう情報をもっと Facebook いっぱい持ってるし、
うん、
それで、この写真は誰々と共有しませんかみたいなの出してくるんで、まあそれとほとんど同じっちゃ同じですよね。
そうですね。なんか多分 Google がやると気持ち悪さっていうところは、うん、まあ Google プラスがこう失敗しているから、シェアって言われた時のそのシェアのこう体験みたいのが違うっていうところがあったり、うん、今でもその Google フォトで共有ってやるときに、これどういうふうに共有されてんだろうってわかんない怖さってあるじゃないですか。
ありますよね。
なんかこれもしかしたら URL はパブリックにアクセシブルになっていて、その URL をこの人たちにメールで送ってるだけじゃないかなっていうふうに思ったりもするわけじゃないですか。それもしかしたら正しいかもしれないですね。あれだって Google アカウントじゃなくても共有できたような気がするんで、ちょっとわかんないんですけれど。
いや、昔ピカサでその問題があって、うん、というかまあピカサに限らずなんですけど、結構まあリテラシーがそこまで高くない人が、デフォルトの設定は公開だと知らずにいろんなものをアップロードしたりとかしていたんですよね。で、なんか昔 Google Docs になんかいろんな会社の会議ミーティングが入ってる、資料が入ってるとか、そういうの話題になったりとかしてましたもんね。
そうですね。だからやっぱりなんかシェアっていう時に Facebook もそこってもう、どんどんどんどんその公開範囲がここですっていうことをきちっと分からせるようにするっていうような工夫してるじゃないですか。で、Google がそれやろうとしたときに、さっきの繰り返しじゃないけど、いわゆる Facebook 的なものを持っていないんで、それがどこにどういうふうに共有されてるかっていうところが見えない不安があるのかなって思いますね。
大体その URL でシェアだから、その URL をどっかに貼り付けちゃったら、もう、うん、そこを叩けば誰でも見れるということになっちゃいますからね。
そうですよね。そう。でもまあ、それ以外は、普通にサジェストされてくれたら便利かなとか、いうふうには私は思いましたね。あとでももう一つそのフォトブックっていう、これピカサとかにもあったと思うんですけれど、普通に写真を選んで、で、まあ、現像を印刷して、本にまとめて、まあ、いわゆるアナログ的なアルバムですよね。作るっていう機能を入れましたっていう感じで、これがなんかキーノートのでアナウンスするようなことなのかなっていうのが思ったのと、あともう一個これはそこにマシンラーニングを入れてるっていうところを売りにしてたんですよね。
ああ。
で、キーノートのその説明だと、まあ、なんか母の日でしたと。で、母の日のために家族でいろんなとこ行った思い出の写真とかをこう選ぶっていうことをやんなきゃいけないと。でも大変ですねと。なので、うん、まあ写ってる写真とかいろんな行った場所の綺麗なやつとかを適当に言っちゃいけないんですけど、バーっとこう選びますと。そうすると Google フォトが、これがいいんじゃないかっていうことを人間に代わってピックアップしてくれますと。
うん、
で、それで問題なかったらそれをじゃあ注文ってすると、しばらくしたら郵送されて届きますと。配送されて届きますってやつなんですね。はい、で、これなんかその参加者には、まあ、米国在住に限るんですけれども、その分のバウチャークーポンが配られたりとかしてたんですけれど、
ええ。
これは少なくとも、母の日の写真を Google に選ばしちゃいけないんじゃないかなっていうところに僕は噛みついてしまって、要は、なんか人間がやっちゃいけない、これ機械がやった方がいいよねっていうやつをどんどん機械が置き換えていけばいいと思うんだけど、この、思い出をたどりながら、こう写真を選ぶっていうところを機械にやらしちゃいけないんじゃないかなっていうところ。これはデモのシナリオ的に失敗してんじゃないかっていうところすごい気になっちゃったんですよね。
うん。なんというか、ヒューマニティに 訴えられない。
そう、
めんどくさいよねっていうシナリオはあんま良くないですね。
そう、お母さんの写真を選ぶのめんどくさいと思ってる時点でお母さんの日を祝おうと思ってないだろうお前みたいな感じじゃないですか。
でもちょっと若干自虐的というか、確かクロームキャストかなんかのプレゼンの時に、実際にお母さんに電話して、話をしてたと思うんですよね。母の日になんかいろいろ送れなかったけど、ごめんみたいな。
してました、してました。そうですね。うん、やってました、ね。
そしたらなんか、これで母の日の、お返しはできたでしょうとか言ったら、いやいや、という言われてたんで。まあ、多分そこは、ある程度理解した上でやってるんでしょうけど。
そうですね。
でも、やっぱりね。うん、
ちょっとね、他のだったらもっと言ってます。なんか、適当に、まだ、昨日、夕べのパーティーの写真を若者がたくさん撮って山ほどあるんだけれど、で、似たような写真があって、どれがいいかわかんないっていうのよくあるじゃないですか。
うん。
一個一個クリックして拡大して、全員がちゃんと綺麗に写ってるかボケてないかとかって見なきゃいけないっていうのは、これは人間がやる作業じゃないっていうふうに割り切っちゃってよくて、そういうのを全部選んでってやったら選んでくれるっていうのは、これはやっていいと思うんだけれども、ちょっとなんかさっき言った母の日のやつっていうのは、これはどんなに選べるようになったとしても選ばしちゃいけないんじゃないかな、人が選ばなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにちょっと高齢者として思ってしまいました。
そうですね、例があんま良くなかったっていうことですかね。そうですね。
まあでもなんかこれは面白いなと思ったけれども、なんかもうちょいなんかこう他の機能がフォトとかに欲しかったなって思いますね。
まあ、フォトブックに印刷するとかっていうのは、まあ、普通に他のね、写真共有サービスにもあるので、特別話すようなことでもないなっていう
気
もしますし。
そうですね。うん。はい、そんなところですかね。
ええー。盛りだくさんなんですけど。
そうですね。なんか、TPU の話とかも全然してないし。
そうですね。まあでも全体的になんかこう、アンドロイドのデベロッパーとかが多いと思われる中で、いや、もうモバイルファーストは終わったんだ、みたいな感じの、
うん、
メッセージが強くて、これからは機械学習だからお前ら機械学習勉強しろよ、みたいな、そのために700ドル使っていいぞ、みたいな感じのメッセージ性はすごく感じたんですよね。
そうですね。あとはやっぱりGoogle.ai っていう話だとか、あとクラウド TPU みたいな話だとかっていうところで全部で出してきたのは、まあ、なんか Google はずっと最近言ってるみたいなんですけれど、専門家じゃないとできないっていうようなものじゃなくしていきたいって話をしていて、その学習モデルみたいなところも、学習させるような、ラーニングトゥーラーニングって言い方してたけれども、そういったところも用意するよみたいな話は出てて、できるだけ敷居を低くしようとしてくれてるところっていうのは、すごい助かるなと思いましたね。
うん。よりアクセサブルにするというか。
そうですね。うん、まあ、なんて、まあ、僕もそうですし、周りの人も、やっぱり機械学習だってこう勉強し始めて、で、コーセラのコース途中で挫折してとか、あと、こう、ディープラーニングの本読んで、行列をもう一回思い出さなきゃって、大変な思いしてたりしてて、まあ、そこはやるべきかもしれないけど、さらにそれをずっと突き詰めていくっていうのは、マシンラーニングの専門家ばかりを増やしても仕方ないところがあるから、さっきの話じゃないけれども、うん、その専門家じゃない人でも使えるようにするっていうところは、まあ、API を充実させて、データセットをたくさん、出せるものは出してくれて、で、あとはデータから学習するっていうところも、その学習って、なんか職人技的にモデルを選んだりするところあると思うんですけど、そういうところも、こう、マシンラーニング的なアプローチで、さっき言ったラーニングトゥーラーニングみたいなものが入ってきてっていうことができるのは、すごい助かるなと思いますよね。
結構そういうセッションもいっぱいあったみたいですけど。
そうですね。
盛り上がってたんですかね。
盛り上がってたと思います。まあでも、さっきセッション大体出れたって言ったんですけれど、マシンラーニング系のセッションは、やっぱりどこも盛況で入りにくかったですね。
なんかパネルみたいなやつもありましたよね、最初に。
そうそう、あれはね、良かったですね。ダイアン・グリーンっていう VMware から来た、今クラウドを見ているシニア VP かなんかがいるんですけれども、彼女がモデレーターを務めて、で、多分多少ダイバーシティ的な観点もあったと思うんですけど、4人のパネリストも全員女性だったんですね。で、メインのキーノートのところにも出てきた、中国系アメリカ人のフェイフェイって、スタンフォードかなんかで AI のところをずっとリードしてる人らしいんですけれども、彼女が結構なんかその4人の中でも喋ってたんですね。で、画像系の方の画像認識とかをずっとやってる人らしいんですけれども、なんか今、その AI とか機械学習が社会に与えるインパクトみたいなところをこううまく話してくれたのと、 あと彼女がその画像とか認識し、で画像っていうのが今その社会にどういうインパクトを与えるって思ってるかっていうところを話してくれたところがすごい哲学的で感動したんですよ。で、なんて言い出したかっていうと、彼女はその太古にカンブリア紀っていうものがあったって話をしだしたんですね。
はい。
で、単純な生物が一気に多様性を持ち、高度な生物というふうに進化したっていうのがこのカンブリア紀だっていう時期だって話をして、で、その時に何がそうさせたかっていう時に、生物は目を持ったと。で、視覚からの情報を得たことによって高度に進化を始めたって話をしてるんですよ。で、今の世の中っていうのも、そういった視覚からの情報、画像情報っていうものが山ほどあったんだけれども、それを画像認識って言われてるような技術が入ったことによって、もう一段の進化が遂げられると思うみたいな話をしたときに、あ、この人はそういう思いを持って、こういった研究だとかっていうのをしてるんだなっていうふうに思ったときに、なんか面白いなと思ったし、なんかさすがだなと思うところがあったんですよね。
なんかキーノート出てきたときも結構、喝采を受けていたというか。
そうですね。
感じがしましたね。
最終日にプロジェクトマジェンタっていうリサーチがやっているやつのセッションもあったんですね。で、これ何かっていうと、ミュージックとアートに対してのマシンラーニングのアプローチっていうものを、まあデモを交えながら紹介してくれるやつだったんですよ。
はい。
で、これもすごい面白くて、エレキギターっていうのはどういうものだったかって話をして、で、もともとはアコースティックギターっていうのは音量が少ない、低いがために多くの人に聞いてもらえないっていうところを、それをアンプリファイするものでしたと。だけれども実際にはどうだったかっていうと、ジミ・ヘンドリックスがそれを発見したかのように、アンプリファイした時にディストーションというその歪みのノイズが出たと。で、本来ならばこれはエラーだったかもしれないんだけれども、そうではなくてそのディストーションと言われているものが新たな生成物となり、それからロックミュージックって生まれているものが、生まれ進化していったって話をして、AI に言われる ML、マーチンラーニングによるそのアートだとかミュージックへのアプローチっていうのも、同じようなものじゃないかっていう話を、こう最初に話して、で、いろんな、その、こう今やってるものを見せてくれたんですね。で、最後の方にも、ブライアン・イーノって言われているアーティストがいるんですけど、ミュージシャンがいるんですけれども、彼の言葉を食おうとして、やっぱり最初になんかこう出てきて、違和感があった時っていうのは、それこそ新たなものが起きるシグネチャーであるっていう話をしていて、やっぱりマシンラーニングって言われているものがそういうものになるんじゃないかっていうことを言ってくれていて、なんかそこもなんかそのいろんな今の新しいアプローチのデモをしてくれるのとともに、そこにの背景にあるそういった研究者の人たちの思いっていうものがその2つのセッションからは聞けて面白かったですね。
あ、いいですね。まあその現場の人がどういう考えでこういうテクノロジーをアドバンスさせるっていうのかっていう思いとかを見れるのはいいですね。
すごい良かったですね、そんな感じですね。
なんかそのアートとミュージックで思い出したんですけど、なんか A タップってあったじゃないですか。
そうなんですよ。
僕
これもね、すごい去年すごい思いで熱を持って僕喋った記憶があるんですけれど、
いや及川さんが盛り上がってたからっていう理由で持ち出すわけじゃないんですけど、いや結構去年とか一昨年とかのキーノートでは割とこういい場所で話してたなと思ってたんですよね。
はい。
で、Google の中でそのアドバンスなテクノロジーとか R&D 的なこととかをやってるグループとしては面白いなと思ったんですけど、トップの人が Facebook に引き抜かれちゃったんで。
そうですね。
まあそれもあってちょっと今年はトーンダウンしてたのかなっていう。
でも去年抜かれた後に一応その元モトローラの人なのかなかなんかが喋ってっていうのがあったんですけど、それもすごい面白かったんですよね。
ええ。
なんだけれども今年はなくて、なんかテッククランチにすごい意地の悪いタイトルで内容の記事書かれていて、なんか、行方不明者になってた A タップがまだ生きてたみたいな感じだったんですけど、まあ、ハードウェアグループかなんかに吸収されたらしくて、で、今年、その IO では出さなかったけれども、セスとか、あと、サウスバイサウスウェストとかでは、ブースとかも出してたみたいなんですね。なので、一応健在は健在みたいです。
まあ、ちょっと IO、っていう場所じゃなくなったってことなんですかね。
そうですね。やっぱりその開発者向け何ができるかっていうところで言うと、なんかまだデバイスもその 一般的に出て、多分今メインで動いてるのって去年と変わらず2つだと思っていて、うん、こう、微細な指のフィンガーこうムーブメントを見るソエルってやつと、それとあとは、こっちはもうすぐ出るのかな、リーバイスと一緒に作ってる、こう、ジャケットの中に埋め込んだチップのやつの、そういったやつの2つだけれども、両方ともその、IO っていうところで考えたときに、会社向け何かっていうものとか、そういう段階にはなっていないのかなっていうふうに思うんで、
うん、
そうするとちょっとなんか場所が違うっていうことと、もしくは、ちゃんと開発してローンチすることに専念するっていうことで出なかったのかなっていうふうに、好意的には解釈はしてるんですけれども。うん、
ええ。
まあでも言われてみると、去年盛り上がったやつが、結構、結構な割合で消えてますね。
いや、及川さんが、これいいですよって言ったやつは大体消えてるっていう感じで。
僕の友人にデスノートって言われてる人がいて、Google ウェブの本書いたら出版の何日か前に Google ウェブがシャットダウンになったとか、そういう人なんですけれど、なんかそういう傾向が僕にもあるとはちょっと嫌ですね。
アンプは割と盛り上がってますけどね。
アンプはなんか、そうですね。盛り上がってるっていうか、んでも、結構微妙は微妙なんですよね。
微妙です。僕もポジション的にはあんまりアンプ良くないと思ってるので。
うん、
でもこの話今からしだすとちょっと長くなるから。
そうですね。
またにしようかなって思いますけど、
ね。いや、でもそうですね。これ盛り上がりますよ。言いたいことたくさんあるんで。
いや、スペックはすごくいいんですけど、なんか実装がっていうのと、URL 問題、google.com で出すなよっていう問題とかありますよね。
それと、ちょっとだけ話しちゃうと、これって結局、少し JS 使ってインタラクティブになってるところってアンプ対応実質できないじゃないですか。
はい。
そうすると、アンプ対応するための別ページを作って、で、Google 検索結果からそこにクリックしたときに、リダイレクトして JS のインタラクティブのところに飛ばすって方法しかないわけですよね。
うん。
これって本末転倒なんですよ。Google のサーチランキングを上げるとか、そこ、まあ、ランキングを上げるってことは言ってないかもしれないですけど、いい位置に占めると。いうところをするために、その AMP っていうやつをつけてもらうためにそうしなきゃいけないってなっちゃってて、ユーザー体験気にすると、実は AMP って間にこうかまされてるだけであって、逆にリダイレクトするかもしれないか遅くなるかもしれないわけですよね。
そうですよね、
うん。これってなんかあれと似てると思うんですよ。Google のクローラーが Ajax のダイナミックに生成されたページっていうのはクロールしてくれないかもしれないから、そのためのやつをサーバーの方でレンダリングしてクローラーがアクセスできるときに、アクセスしてもらうためにそれを置いとき、実際にはその Ajax で動的に生成された方にユーザーをリダイレクトしようっていう考え方と一緒だと思うんですよね。だこれはやっぱり本末転倒でみんながその Google 対策をしちゃうことになるだけだと思うんですよね。
うん、そこの SEO で上のカルーセルに出ますよみたいなおまけっていうかはいらなかったと思うというか、
うん、
なんかそれが変なインセンティブになっちゃってると思うんで。
そうなんですよね。でも逆に言うと正直厳しいところがインセンティブがなかったら。そんなに使われなかったっていうのはあると思うんですよね。
それはその通りだと思うので、うん、ちょっと悩ましいんですけどね。
そうなんですよ。狙いは非常によくわかるんだけれども、現状まだ、でもなんか、その AMP のセッションもあったんですけれど、今はいくつか言った問題、自分たちで上げていて、フィードバックがこういうの来たと、それに対してこう対処してるっていうところを、一応言ってるんで、徐々に良くなろうとしてるかなと思いました。
うん。あと、昨日だか今日だか見た記事によると、Facebook のインスタントアーティクルの SDK がアンプもサポートするっていう話になってるんで、
うん、
多分スペックとしてはそこまで悪いもんじゃないのかなっていう気がしていて、多分実装の問題とかなのかなっていう気がします
。あとはそのスペックの部分でいろいろその、Google が決めたやつしか、入れられないとかあるじゃないですか、アナリティクスとかにしても。ええ、で、それは仕方ないなって思うんですよね。それも、すごい拡張性あるようにしちゃったら、結局今のモバイルウェブが破綻してるやつがそのまま入ってきちゃうと思うんで、だそこの、こう、何でしょう、どのフェーズに今いるかっていうところとか、どこまでその拡張して、いろんなものを入れられるようにするかっていうところと、タイミングとかの問題もあるのかなとは思いますね。
本当そうですよね。はい。
まあ、これはでも、なかなか難しいし、話すと長くなる。
長くなると思います。なんか、ウェブの、ウェブとはみたいな話に なっていくので、究極的には。
そうなんですよね。本当に。まあ、要は、でもあれがなかったら、モバイルのウェブは完全に破綻してるっていうのも事実なんで、 だからそこは Google としてはまあウェブの会社だからかなりあの危機感感じてああいうのも出てきてるんだと思います。多分社内の中でも賛否両論あるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ですよね。はい。いやまあ、あの、本当に取り留めがないというか、話したいことはいっぱいあるんですけども、
はい。
まあ時間もいいところなので、一旦まとめる感じですかね。
はい、わかりました。
全体的ななんか、印象というか、なんか、あえてまとめるとどんな感じなんですかね。
Google I.O. ですか？それとも今日ですか？
Google I.O. で。
Google I.O. の方です。まあでも、さっき言ったみたいに、そのコンテンツは YouTube で見れるようになってたりするんだけれども、行ってみるのは、ってのは、ある、価値はあるかなっていうふうに思いますね、うん。なんかその空気感だとか、その記事で発表内容を見るっていうのと、あの会場に行って、どういうような、こう反応があっただとか、その後でどういう話をしてただとかっていうところが分かったりする、そのライブ感みたいなやつはあるかなっていうふうには思いますね。
うん、そうですよね。なんか日本とか、エクステンデッドみたいなやつっていうのは、あの、いろんな国でやったりとかはしてるんですよね。
やってましたね。何カ国って言ったかな、うん、結構な国だったと思いますね。やってましたね、うん。で、最初の頃になんかやっぱり各地のところをざーっと流したりして、どこから出てるよみたいなのが一瞬出てたような気がします。
うん。
うん、
まあね、やっぱり会場にいて、その空気を感じたりとか、いろいろ話をしたりとかっていうのはね、ありますからね。
そうですね。まあ、IO だけじゃなくていいと思うんですけど、マイクロソフトのカンファレンスでも WWDC でも、どんなものでもいいと思うんですけれど、日本人は一体でも海外のカンファレンス行けたら行ってみたら面白いかなと思うんですよね。
うん。
やっぱり、こう、こっちもだいぶそうなってきてるとこあると思うんですけど、基本やっぱすごいインタラクティブじゃないですか。ああいったようなところっていうのは、こう見てみたりとかすると、いろいろ刺激にはなるし、あとは結構僕は行くたびに落ち込んで帰ってくることが多くて、なんか、もっともっとこう、準備していけばよかったとか、まあ、さっき言ったみたいに、なんかその、こう、実際の相談だとか質問できるようなところまで持ってった方が、こう、醍醐味をもっと味わえたなっていうところがあって、でもそういったなんか、こう、落ち込んで帰ってくるってことはすごい、いい、それもいい刺激だと思うんですよね。
うん。
だからそういう意味でも、まあ、海外に行っていろんなカンファレンスとか出てみるのもいいかなっていうふうには思っていて、自分でも意識してそういうのやるようにしてる感じですね。うん、
その通りですね。
はい。
じゃあ、綺麗にまとめていただいたとこで、今日のいろいろね、セッションとかも紹介したので、YouTube でビデオがちゃんとリンクできたら、対応するところにリンクもしておこうと思いますけども、ショーノートはリビルド FM スラッシュ183183の方から見れますので、よろしくお願いします。はい。及川さんどうもありがとうございました。
はい。どうもありがとうございました。